日大プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。土曜の夜霞一つ吉田にということでね、若林さんがですね、今週から3週間喉の治療のためにねお休みということを先週告知いたしまして、その3週間が、今週から始まったわけですけどもね、私非常に気合が入っておったんですけれども、この一発目のこのねタイトルコール、思いっきり痰がね、もうほらもう痰を痰って言っちゃってるし全然もうな、もう絡んでるなと思いながら、もうさタイトルコールはスタートしちゃってないからさ、あーんとかできないじゃんだからプレゼンスとか言いながら、なんかその痰がねその喉からこう剥がれてくんないかなとか思いながら、言ってましたけど、最後まで、しぶとく残りながらね、痰と共にお送りしたタイトルコールも恥ずかしいよ私は。もう15年以上やっててさ、そうだね、ここの部分は私のあのパートだからね、最初のね日大プレゼンツは2人でやってる時も、私のパートだからもう言い訳できないよね若林さんがいつも言ってるからね、不慣れだからできなかった、言い訳できないよ。シンプルにも痰が絡んじゃう、すいませんね本当にね、ちょっとねお聞き苦しい点がございましたけれどもね。そうだから、若林さんの発表されたじゃないですか。だからそのスーパーボールの前もこう2週間ぐらいでしたっけ、お休みいただいて私一人っていう、だからこの番組的に言ったらそんなにね、なんか物珍しい感じじゃないじゃない。で他のレギュラー番組、コンビでやってる番組もそれダメとかもう何回か一人でやったのですよ、発表前に。だからそんなにね、共演する方がレギュラーの方々から大丈夫なの若林はみたいなことはなかったんですけど、発表ちゃんとあったから。でも知らない人もやっぱいたみたいでさ、それだめ来てくれたの柴田理恵さんが、あんたどうなのっつって、若林君あんたどうなのよって言われてるいやなんかまあね、私もよくわかんないんですけども、喉をとにかく休ませなきゃいけないらしいですよ、さんね、なんであんたわかんないのよみたいな、なんかちょっと怒られたとかしながら、とにかく休養が大事みたいですよ、あそうなのっつって、私も喉やったことあるからさなんつって言って、大変なの分かるんだけどさなんつって、結構なんか普通にさ、あのスタジオのグリーンバックの前にさみんなもうついてんのにさ、なんか2人でずっと立ち話というかさあれがやった方が私の時はこうだったみたいな話ずっとさ、で収録がなんか5、6分押すというねことはありましたけど、いろんな方がね心配していただきまして、まあでも休めば3週間休めばまたね、復活するということで、その間ね私一人でね、この番組をね、なんとかこう、支えていこうと思いますけれども、今週の今夜の放送はこの間も前々回ぐらいでしたっけ、行いました、あの春日の過去のトークの中からもう一度聞きたいものをお届けするというね、リバイバルトーク第2弾をお送りするということで、事前に X でも募集していましたけど、今からでも、リクエストを送っていただきたい、絶賛募集中で、その中でもね、今来た中で、あこれだっていうものがあればね、そっちの話をするかもわからないですし、はい、メールアドレスは kw@allnight.com でございます。一つよし何ということで、そして、来週2月28日の放送でございますけれども、こちらはゲストがやってまいります。はい、そのゲストさんはズバリパンサー尾形さんとあばれる君です。おめでとうございます、皆様おめでとうございますこのね3人がね揃うということで、この栄光の3人が、以前ですね、我々この3人は僕らの時代ってフジテレビのね日曜日の朝やってる番組で、一緒にやらせていただいて、それもなんかやらせてくれみたいなことを吠えたんだよね、ラジオでね。なんでやらせてくれないんだみたいな、なんかこう、そう、尾形さんと暴れる君とタメと、私と水口 D と、あと、その都度いろんな芸人さん水口 D が呼んでくれて、たまにこのね、ジンギスカンを囲む会を、 やってるわけですよ。みんなね、そこのお店が好きで、中野のお店が。その時になんか吠えた、みたいな話をしたんだよね。この番組で。なんで僕ら呼ばれないんすかみたいな。そしたらそれをなんか聞いてくれたんだろうね。スタッフさんが僕らの時代の。この3人で呼んでいただきまして、なんかおしゃれな東京タワーの近くの、おしゃれななんかお店で、ね、やらせていただいて、っていうことがまああって、で、そのね、我々3人が、その時はもう、まあ、それなりに手応えはあったわけですよ。もう三人とも汗だくになってね。なんかあんなおしゃれな番組なのにみんななんか立ち上がって。うん、尾形さんなんか、そのね、離れたところにこう見てるスタッフさん。なんかあれ、ほら、人がいるような雰囲気じゃないじゃない。放送見てても。周りに人がいる。その三人だけで話してるみたいな、あの空間のなコンセプトの番組だから、そんなことはね、普段ないんだけど、あの、尾形さんがあまりにもなんか、あの、笑い声がさ、なんか遠くだったりさ、なんかあってもなんかパラパラぐらいだから。もうなんか、立ち上がって、その、見えないはずの、遠くにいるはずのスタッフさんに向かって、ちょっともっと笑ってもらっていいですかみたいな、ことを言い出すっていうね。うん、それぐらいこう三人で奮闘しました。うん、僕らの時代、がね、それ以来我々呼んでいただいてないので、全然呼ばれないなんてたまに話すわけよ、この三人で。もう一回会ってもいいんじゃないですかみたいな話をするんで、全然呼ばれないんで、勝手に第二弾をこちらで、この場で、やりたいと思います。うん。ね。まだだから、あれが結構2年ぐらい前なのかな、やったのが。だからその頃よりもね、それぞれの、また状況も変わってるでしょうし。うん、アバちゃんなんかもうすごいもんね。なんかいろいろ自分でキャンプのさ、なんか立ち上げて、何?子供たちにキャンプ教えるみたいな。あれもなんか結構大風呂敷でやったんだよ、あれ。いやいや、発表を。去年の夏ぐらいかな。なんか何日か前、なんか、ね、ネット見てたらさ、うん、暴れる君が何月何日に重大発表みたいな。なんかその告知だけして、で、蓋開けてみたら、子供たちへのキャンプ教室だったみたいな、そういうことがあったのよ。私、どうなんかね、いろいろなんか海外進出とかさ、もしかしたらなんかちょっとこのね、何、あんまよからぬ方もなんか想像するじゃない。それがそのキャンプ教室をアカデミーをなんか、開設しますみたいな、うん、感じでね、やって、今なんかいろいろそれも膨らんで、なんかすごいらしいんですよ。そういうのもありつつ、まあ、いろいろ、22年?僕らの時代大事。え ?4 年も前なの?嘘でしょ ?4 年も前。うわぁ、そのなんか、時間の、時の流れの感覚が、なんか、鈍いことに引くね、自分の。倍違うってことじゃん。2年って言ってたよ、さっき私。2年前ぐらいでしょ、なんつって。4年倍違ったらもう、それはもう、もうほんとジジイだよね。ジジイってかもうおじいさんだよ、おじいさん。うん。昭和なんて昨日だよ、みたいなさ。それぐらいの、いや、怖いね。あ、そうですか、4年前。まあ、それの、だから、それにしたら本当に呼ばれてないじゃん。4年経っても全然、なんか、ね、何回か呼ばれる人は呼ばれるよね、その組み合わせでね、あの番組も。うん、なので、全然呼んでいただけないので。まあ、こちらでやるということですね、2月28日。そして、再来週、3月7日も、ゲストの方が来ていただく予定だと。それはまだはっきりとは決まっていないということですね。まあこちらも。まあまあまあ、お楽しみにということでございますか。はい。まあ以上だから、若林さんが不在の間はそういう、まあスケジュールになりますよということでございますな。はい。で、あれですよ。まあ今週とか、だからもっとぜひとも、本当に、今週はね、若林さんいろいろ話を聞いてみたいなとは思ったのよ。ほら、昨日、うん、2月20日にね、若林さんは著書のさ、初小説の青天が発売されたじゃないですか。もうそれについていろいろとね、聞いてみたかったんですけども。私もね、読ませていただいたんですよ。それは。まあ、密かにまあ、楽しみにはしたで、アメフトの小説だしね、そもそも。んで、何週間前にね、ここでほら、若林さんが、ね、春日には、その、青天をね、うん、渡さないなんつって。おっしゃってたじゃない。 うん、おいとか、私は言ってたけども、確か。うん、その時に、おーおーおーおー、うん、本気かいってちょっとやっぱ思ったもんね。本気なのかって思って。で、いや、またまた、とかいう部分もちょっとありつつ。しばらく、こう、待ってたのよ、ずーっと。とはいえね、なんか、春日の元に、届くのではないかと。まあ、そのやらしいね、お前やっぱあったわけ。いや、でも、若林さんああ言ってるわけだから、まあ、ないだろうけども。もし、まあ、とはいえあるかな、なんつって思ってたけども、2月20日になっても、届かなかったわけよ。昨日もね、収録あって、それこそ D ちゃんも来てたんだけど、まあ、D ちゃんからいろいろもらうの。月刊アイアンマンとか、ね、いろいろこうね、届いたものをいただけるわけですよ。そのなんか、雑誌にしろ、その DVD 何にしろ、お手紙にしろ。で、昨日もね、来てたからさ、なんか期待したんだけど、なんか適当な話でなんか時間伸ばしてもさ、全然出してこないしさ。なんか楽屋終わったらすぐ帰るんだけど、D ちゃんいたから、あの次の3月のあれなんだけどさ、なんか適当な話でさ、もしかしたら忘れてんじゃないかと思ってさ、適当な話で伸ばしても、全然、それはあれです。あれ、確認してきます、みたいな。って感じで、全然出すつもりないからさ、あ、じゃあまあ、またお疲れ様なんて帰ってさ、でもやっぱ読みたいじゃない？だからどうしたもんかいのー、なんつって思って、もう本屋さんをやっぱ調べてさ、ね？そしたらさ、もう前でも話したけど、まあ私はほら本を読まない人間だから、本屋さんにね、若林さんみたいに、その定期的にね、こう、通うっていう人間じゃないからさ、ここでそんなような話も、あ、確かにそうだね、ぐらいしか、話をできなかったんだけど、いや、街から本屋さんが消えてるね。もうベタでしょ、これ言ってんの。ごめんなさいね、本屋さんに。だいぶ前に言ってるし、この前に言ってるし、もう世間的にはもうベタ中のベタでしょ。渋谷のね、開発何年続くんだろうねっていうぐらいベタでしょ、もう。いや、読まないか。ほんと自分で本を買うなんて、もう何年前に何を買ったのかっていうことすらも、あれかもしれない。この名前をつけるときに、今子が5年だから6年前ぐらいになるのかな。もう、付け方の何、取っかかりも何も分かんなくてさ、ネットで調べてもなんか いろんなのが出てくるね。なんか、いろんなページ変えたりさ、いろんな検索しなきゃ、でも見づらいじゃない？なんか一個にまとまってんのないかなと思って本屋さん行って、なんか名前付け辞典みたいなの買ったんだよ。そこになんかいろいろ載ってんの。漢字の画数とか、なんかなんとか術とか、六星なんとかで、いろんな西洋のなんとかと、こういう、ね、文化の考え方はこういうなんか自覚でと全部載ってる分厚い辞典、それ買って以来だわ、多分。本を買ったっていうのが。それはやっぱその頃は多分まだ本屋さんあるでしょ。街中に6年ぐらい前、今よりも。ね？ほいでさ、そのね、収録の、その現場の近く、調べてもないのよ、本屋さんが全然。んで、あったと思ってなんか麻布台ヒルズかな。あそこの本屋さん見てもなんか、閉店が20時とかね。で、収録終わったら20時だからさ、間に合わないじゃない。で、家の近くで帰りながら、調べようなんつって調べても、まあ、ないのよ。で、あ、確かになって、2、3年前によくね、目の前通ってた本屋さん、もうなんか閉店してたわ、とか。なんか、わあ、思い出してきて。で、家からちょっと離れたところの、なんとか書店って本屋さんがあった。その Google マップで調べたら。あったから、あ、ここなら、まだね、やってるだろうし、ってそこ調べて、一応さ、なんかそこのさ、なんか店の名前をさ、クリックするとなんかその店のなんか写真とか出てくるじゃない、口コミとか。あれがバーッ出てきたのよ。半分が画面ぐらいで。そしたらさ、そのなんとか書店って書いてあるんだけどさ、その写真がさ、なんか駐車場になってんの。お、これ閉店してるよね、絶対に。って思って。で、その下に口コミとかさ、なんか開店時間と閉店時間がバーッ出てんだけど、写真がもうさ、駐車場だからさ、もうそれが答えだろう、みたいな。あ、ダメか、つって。で、ようやくなんか家から離れたところのなんかスーパーのさ、 2階みたいなところ。行ってかスーパーで、2階になんか本屋さんとか、なんかゲームセンターとかさ、ちょっとちっちゃめの電気屋さんとかさ、ファミリーレストランとか入ってる、その並びはちっちゃい本屋さんが入ってて、そこ行ってさ、したらなんか平積みでね、残り2冊ぐらいだったのよ。うわ、売れてんな、つって。その日だよ。その日に行ってんのにもう何冊あったかわかんないけど。で、他の平積みの本はなんか結構高く積まれてるから、そのぐらいの高さはあった、多分。10冊、15冊ぐらい。それがもう残り2冊ぐらいで。いや、売れてんじゃん、若林さんとか思いながら。それ持ってさ、行ってさ、レジでこうね。もちろん会計して、でその会計のところにはいろんななんかご案内が、カウンターのところに出てるわけよ。うん。で、それ見たらさ、なんかその本屋さんも、なんか3月いっぱいで閉店します、みたいな。へえっつって。じゃあ我々は一体どこで本を買えばいいんだよ、ほんと。話したでしょ。あの時はだから本当だから空返事だよね、私も。へえって。確かにそうだよねーとかつってて。実感ないままさ、若林さんに、うん、話合わせたけど、もうようやく実感したよ。うん。いやね。だからまだ本読む人はでもあれなんでしょう、おそらく。もうネットで買うっていうのが当たり前なんでしょ。私あんま本をさ、買わないから、もう本屋さんで買うっていうところから更新されてないからさ、そういう発想だけど。まあまあ、なんか寂しい話ではあるけどね。本屋さんで実際に物を見てさ、買うってことはなかなかできなくなる。まあ、それでね。うん。もう家帰って、そう読みましたよ。うん。羽織って。いやー、一気に読んだね。あの春日だよ。あの春日が。うん。家帰ったらプロスピでおなじみの。BS の番組をね、録画してた BS の番組を流しながら、プロスピでおなじみのあの春日が、もう一気に。うん。いやー、だからもう聞きたいでしょ、春日の書評を。春日の書評をやっぱ聞きたいでしょ、そうなってくると。うん。まあまあまあいいでしょう。うん、聞かせてあげますよ。面白かったね。非常に。うん。あのね、アメフトやってる人、やったことある人、やってる人は、まあ全員読んだ方がいいね。うん。試合の描写が本当にリアル。本当にリアルだし、なんか当たった感じとか。で、アメフト好きな人も、なんか想像できるような、表現じゃないですか。ね、体の衝撃だとか、見てる風景、視界とか、うん、相手とのやり合いとか、構えてる時の気持ちとか、試合前の、ね、試合に臨んでいく感じとか、あれを、本当に思い出した、高校の時の。うん、思い出して、なんとなくなんか、自分の中でも、なんでなんだろうな、って、なんか、うん、答えが出ぬまま、放っておいた、自分はなぜアメフトをやっていたんだろうっていう問いのね、答えが出たね。うん。なんかたまにインタビューで聞かれることあるの。なぜアメフトってね、なんかマイナーなスポーツじゃない。なぜね、アメリカンフットボール始めたんですかって聞かれても、なんででしょうねみたいな。はっきりとした答えがなかった、自分の中に。なんかぶつかりたかったんじゃないですかね？みたいな、その高校生だし、男子だし、人とのこのね、衝撃みたいなのを、やっぱ思春、エネルギーあり余ってるから、ね？なんか発散したかったんじゃないですかね？とか言いながら、なんか違うなーってなんか思ってたのよ。それがね、あの本に書いてあった。うん。あ、こういう子確かに、まあ、ぴったりね。うん、主人公と同じかどうかはわかんないけど、あ確かにそんな感じでアメフトやってたわっていうのがことが書いてあってね。うん。それにもまあハッとしたしね。あとところどころのエピソードが、やっぱその同じね、若林さん同じ日大にこうアメフト部だから、あの時のあの話かなみたいな、やっぱりちょっとあるわけですよ。うん。まあ、でもこれはね、別に答え合わせするの野暮な話だから。うん、勝手にこっちがね、思っといていい話なんだけど。だからね、本当にアメフトの経験者は全員読んだ方がいいってさっき言いましたけどね、日大二高アメフト部うん、だったやつは必ず、読んだ方がいいね。尾形とか、うん、島木とか、兄貴とか、モサとか、うん、それこそキャプテンの佐賀とかね、全員読んだ方がいい。 あれは。うん。っていうぐらいちょっとやっぱ面白かったね。うん。でもそのスポーツ、なんていうの？そういう、ま、ジャンルが、どういうジャンルあるかわかんないけど、そのスポーツ小説みたいなのあんのかなっていう、あれとしても面白いし、あとなんかこの、ま、哲学的なというかね。うん。こうなんか生きるべきだみたいな。哲学書っていうんですか？うん。そういう感じのね。ところもあるし。うん。なんかこう、もやもやしてる人が、こうね、一つ答えを出してもらえるような、この勇気が湧くような、まあそういう本だったね。あれはいいね。映画化とかされないかな。したら行きつけの中華屋の親父やりたいなとか思いながら。だからあのね、あの、あれだもん、絶対。絶対ここでもさ、よく話してるさ。うん、もう勝手にね。うん、絶対そうだと思うけど、それはもう答えはしなきゃ、やっぱ兆楽だと思うのよ。それは。我々が言ってた。で、兆楽の親父のことを知ってるのは、やっぱり私ぐらいしかいないわけじゃない。あのね、親父のあの感じとか、なんかこういう言い回しとか、冗談のこの言い方とかはね、私しかわかんないと思うのよ。うん。だから映画化の際は。なんかやらせてもらいたいなとか思いつつ、で、この部員の これはなんか、うん、あの、そう、だから読んでて、このね、うん、アメフト部員はあいつだなとかさ、うん、登場人物もなんとなくさ、なんか私もね、勝手に想像しながら、あいつのことっぽいなとか思いながら。んで、これはもしかしたら私かもしれない、カスがね、うん、かもしれないなんて思いながらもね。うん。そこもだからちょっと探しながら読むのもね。この、だからラジオ聞いてたら、うん、なんとなくね、ピンとくる人も、うん、青天読んでて、ね、話してたあのエピソードがこれのなんか元になってんのかなとかね、思いながら。うん、そう思ってるうちに、春日ってこれかもしれないみたいなね。そういう楽しみ方も、まあ、あるような、うん、気もしながら。いや、いいね。うん。あれはいいですよ。おう、だから小説っていいなって思ったね。小説って面白いんだなって。うん、なんか文章を読みながらさ、小説ってさ、文章を読んでたらさ、なんか、頭の中にその映像が浮かぶんだよね。うん。アメフトの、このプレーのこの動きとか。うん。小説って映像が浮かぶぞ。うん。読んでると、いい小説っていうのは。うん、それが面白いなって思ったね、小説ってね。ね、いや、だから本当にあれをどれぐらいかけて書いてたのだろうね。結構時間かけてたのかな。ね、ドームの時も書いてたってことなのかな、この番組の。その後ぐらいからかな。およそ2年だって。あー、じゃあドームと被るか被らないかぐらいか。ちょうど2年前だもんね。だって 2.18 でしょ ?2020 年の今が。ほら。ちょうど2年じゃ 2.20 に出てるってことだ。2026年の。ああ。じゃあ、そうかもね。終わった後か。なんか、やるちょいと前ぐらいから、やってたのかね。書いてたのかね。うん。これは、だから本当にアメフト経験者とかアメフト好きな人はもう必ずね、読んだ方がいいと言ってましたけども。もうアメフト知らない人も、全然。うん。逆にそれで、ちょっとだから、アメフトを知らない人だと、ちょっと分かりづらい単語とプレイの、名前とか、は、まあ、多少あるんだけど、それはでも今ほら、うん、インターネットっていうものがあるからね。うん、ビル・ゲイツさんがさ、こう、わーっとこの世界中に広めてくれた、インターネットっていうものがあるから、それで調べたらパッとこう出てきます。そういうなんか、うん。そういうなんか人にね、聞かない、自分で調べるたりする方が身になるから。ね。うん、そういうのを自分で調べてみて、うん、あ、なるほど、そういう意味なのか。で、調べた後もう一回読むとかね。うん。そういうのをする二度三度、この、うん、楽しめる小説だと思うな。うん。いやいや、本当に。これはね。まあまあ、帰ってきたらね。うん。ちょっとね、また聞いてみたいなとは思う部分もあるんですけども。うん。まあまあまあ、本当に、これは、うん。ね。相棒だからといってね。うん。言うわけじゃないですけども。これはもう非常におすすめな、 小説だなと思いましたな。これやっぱりその、なんか、ただでもらうのは忍びない。よかった。本当に夢待ってから、夢待ってから。うわ、買ってよかったって。ただ乗りするには、ちょっと申し訳ないっていう、まあ、すべてのね、作品はそうだと思うんですよ。ね、世に出てる作品で、その人の、ね、血と汗と涙で生まれたものだと、まあ思うから、別にね、これお手に限ったことではないですけど、まあだからこういうお仕事してるといろいろいただけるわけですよ。今度本出しましたとかね、新しい曲です、聴いてくださいみたいな。それはなんか当たり前のように、あれどっすってやって受け取ってたけど、あれダメだね、あれはね。ちゃんとこの、払わないと。だからまあ宣伝のためにね、今度こういうのを、ね、ご存知ないかと思いますけれども、こういうのを自分出したんですよって言っていただけるとは思うんですけど、あれだから、物を渡しちゃダメだろうね、その人にね。みんなあれ、チラシにした方がいいと思う。チラシをこういうの、よかったんで、興味あったら読むだろうし、ね、聞くだろうし、興味なかったらね、読んだり聞いたりしないだろうし、それはだから、興味ある人は買ったりして読むわけだからさ、見るわけだからさ、あれもチラシにした方がいいね。全員ね。あれはもうダメよ、買わないと。申し訳ないよ。本当に。だから、ああ、よかったと思って。ああ、若林さん、本当にお前にはあげないって言ってくれてよかった。変にね、何週か経って感謝しましたよ。まあ、それぐらいね、ちょっと楽しませていただきました。さあさあさあ、では参りましょうか。日霊プレゼンツ。オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、暮らしに笑顔、冷凍食品の日霊フーズ、出光興産、日本触媒、種の滝、AK レーシング、JA タウン、渡辺パイプ、昭和産業、オープンアップグループ、ヤクルト、大昭和志向産業、西松建設、日本 FP 協会、インペックス、全農チキンフーズグループ、マクニカ、牛乳石鹸、栗山ホールディングス、川口技研、川田テクノシステム、クレ工業、IT4、以上各社の協賛で東京中学有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。さあ、では曲に参りましょう。ですね、まあ、何ね、どの曲をかけさせていただこうかなっていろいろ考えたんですけど、今日のね、昼間、夕方にね、ライブを見に行ったんですよ、私。E テレのね、ザ・ウェイキーショーっていうのは子供向けの、朝やってる朝7時からかな。まあ再放送で、なんか夕方もやってんのかな。まあ番組を、まあ好きでね、子がね、好きでよく見てるんですけど、そのライブに行ってきまして、ただね、その、もう何ヶ月前から、もうチケットも結構、もう争奪戦というか、もう抽選で、もうようやく、その第8希望ぐらいで当たったんですけどね。それに行かしてもね、もう何ヶ月前から楽しみにしたの。クミさんも、子も、私も。でね、NHK ホールなのよ、会場が。でね、それで原宿の駅からこう、歩いて行ってたんですけど、したら、原宿、NHK は、なんていうの、原宿、代々木公園の方から、この NHK の方に渡ってきて、並木道り?NHK の前の通りあるじゃない。フットサル場とかがなんか、あったし、で、イベント広場もあったりとかして。そのイベント広場で、ね、イベントやってて、なんか、全国うまいもの市みたいな。で、わーって盛り上がってたのよ。で、ああ、いいね、なんつって、なんか、お好み焼きあったりなんかね、海鮮丼あったり、そう、通ってたの。そしたら、その出口、だから NHK ホール側のところ、そのイベントのもう最後の最後ぐらいに、もうそこ、すぐそこは NHK ホールだってところで、子供がさ、遊ぶさ、好きでよく遊んでなんか、今日はペンギンだったんだけど、ペンギンなんか動物とかなんかいろんな形したさ、で、中に入れてさ、空気で膨らんでトランポリンみたいでボンボンこう、跳ねるやつあるじゃない。あれがあってね。んで、うわ、それを遠目で見かけたときに、うわ、やばいな、もう、大好きだから。うちの子が。うわ、やばいなと思ったんだけども、時間が迫ってんのよ。ライブの、スタートの。 いや、寄ってけないけど、うわ、どうかなつって、なんとなくばーっとこう、ね、食いつかないで済むかなと思ったら、そんな、ね、甘い考えが、通るはずもなく、もうすぐ食いついて、あれあれもやりたいっつって。だけどもうライブの時間が迫ってるから無理よ、なんつって言って、で、なんとかね、いや、後で、いや、今やりたい、後でって言いながら、なんとか NHK を入ったんだけど、もう、席に行きたくないと。もう、ライブ見ないっつって。もう、やりたすぎて、それが叶わなすぎて、もうライブ見ないって方にスイッチ入っちゃってさ。んで、もう、とりあえず、クミさんに行っといてくれって言って、席にクミさんだけ行ってもらって、私とこうはね、もう、そうなったらもう、興奮が収まるまで、もう、待つ以外ないのよ。行く、行かないだと、もう、どんどんもう、時間が経つだけだから。だからもう、一階のそのロビーの椅子のとこでさ、ずーっともうライブも始まってんのよ。ザ・ウェイキーショー、わーとかなって、もう声だ聞こえんの。ずーっとスマートフォンで YouTube ね。子が。ずーっと見て。で、ゲストにハライチとか来てんの。マミーとか。見たいじゃん。もう声だけ。そのロビーに流れてくるステローの。ハライチの漫才とか、さ、マミーのコントを聞きながら、それこそだから頭の中で、青天が生きたよね、だから。頭の中で想像しながらさ。ね。もうなんとか過ごして、で、なんかね、最後の1曲2曲前ぐらいの曲で急に行くって言ってさ、で、なんとか最後の10分15分ぐらいなんとか見れたんですけどね。で、最後の最後の曲でなんかさっきのことがなかったかのようにも盛り上がっちゃう、踊って何だったんだよっていう。ぐらい、まあ盛り上がって、まあなんとか良かったんです。その、最後の最後に盛り上がった曲を、かけさせていただきたいと思います。では参りましょう。それもいいね。
私たちはどう思うかな。例えば喜びを運ぶ車があったとしたら、その車には誰もが願うだけで一緒に乗れるのかな。どんどんのめり込んで、この世界は誰もが人それぞれ、どんどんのめり込んで、雨の日とか寂しさとか、みんなで手をつなげば晴れてゆくんだ。どんどんのめり込んで、この世界は誰もが人それぞれ、どんどんのめり込んで、この世界はまた不思議ばっかりだから、違っていてもそれもいい。楽しいとか好きなことが誰かの力になる、君の出番さ。みんなが考えてる願い事や将来のこと、僕らが胸を張って背中を押すから、
こっちのケントさんで、それもいいねでした。
では最終問題です。
よし来い。
現代人の栄養の偏りが問題視されていますが、これを解決する次の100年を担うテクノロジーは何でしょう。
栄養テクノロジー、ああ早く回答しなきゃ。回答、
おっと、一番の方が押した。では回答をどうぞ。
いや回答じゃない、冷凍だ。
ニチレイの冷凍食品は独自の栄養成分コントロール技術によって美味しさと栄養バランスを両立、冷凍技術で様々な食の課題を解決していきます。
これはご名答、いやご冷凍。
冷凍食品はニチレイ。
日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、
オードリーのオールナイトニッポン。
ちょっと待って、このチャーハン
圧倒的な炒めが
パラスボ、
焦がしネギ油が
香りすご、これが本格パラスボ。
本格だから日本一だ。本格炒めチャーハン、冷凍食品はニチレイ。
運転手さん、前の車を追ってください。あの触媒の力で綺麗に塗装された車を追ってください。触媒で作られた車載ディスプレイもチェックして。
お客さん、触媒でできたスマホが鳴ってますよ。
日常に触媒の力、日本触媒。
歩きながら上着を脱いでベッドへダイブ。一日が終わった。お風呂に入ってないままベッドに横になるのは少し罪悪感がある。今日くらいいいじゃん、洗顔だけで。
ずっと変わらぬ優しさを。牛乳石鹸、良い石鹸。
ニチレイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。
そのエネルギーは一人で作ることはできない。だけど誰もがその輪を紡ぐ人になれる。多様な知性と技術と情熱を織りなし紡がれる新しいエネルギー。研究開発から製造、そしてあなたに届くまで CO2 を扱ってきた私たちだからできることを。人と人がつながるエネルギー、出光。
お好み焼きを作ってみない？大変そうってなんなんなん。初めてさんも美味しくできちゃう。
春日さん、好きなパイプってありますか？
好きなパイプ、まあ人とのパイプは大事にしてるけどね。
俺はね、渡辺パイプ。
あ、やられたね。うん、そう来るかね。うん、ずるいね。
オードリー、渡辺パイプの CM 始めます。
新しい朝が来た、希望の。
乳酸菌シロタ株が含まれるので、一時的な精神的ストレスがかかる状況でのストレスを緩和し、睡眠の質を向上する機能があります。機能性表示食品ヤクルト1000。
ヤクルト。
未経験でも挑戦できるのか。今から新しいことを始めるのってなんだかワクワクするかも。
そのワクワク、あなたが変わるタイミングかもしれません。未経験からでも安心して始められる。私たちはあなたの変わりたいを応援する会社です。オープンアップグループ。
日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。
聞こうぜ。
あのさ、元号ってどこまで覚えてる？
今が令和でしょ？その前が平成、大昭和、大正、明治。
あ、ちょっと待って、今大昭和って言わなかった？
そう、じゃあもう一回ね。令和、平成、大昭和。
ほら、
紙製品を作る会社、大昭和志向産業。
秋元真夏です。産地直送通販サイト JA タウンなら、全国のブランド和牛がよりどりみどり。山形県の米沢牛に三重のもつそか牛でしょ、神戸ビーフに鹿児島黒牛、全国の人気ブランド和牛が大集結。お肉食べたいと思ったそこのあなた、今すぐ JA タウンで検索。
全力西松。
すまん、タイのホテル開発の件あれさ。
はい。
俺はここでいろんな人に西町の品質はすごいって言ってもらいたいんだよ。
大切なところ噛みまくる飯尾先輩、俺好きです。
西松の品質、
よし、言えた。
任せられる人がいる。西松建設。
1階の表の攻撃は1番サード中野くん。中野くん、中野くん。
失敗してもいい、打席に立たなきゃ始まらない。先端技術で挑戦する種まくマクニカ。
お隣さんはうちと給料変わらないのに、なんで余裕があるんだ？
AFP 資格を持っているからよ。
え？
AFP 資格は最新の知識を持っている FP の証。家計管理や資産形成の知識を身につけることができるのよ。暮らしにもキャリアにも AFP の知識を。日本 FP 協会。
しりとり、
リサイクル、
ルルビー、
ビニール、
ルルルテニウム。
ルテニウム？
ルテニウムは私たちの暮らしに欠かせない金属。古谷金属はイリジウム、ルテニウムで世界一を目指します。
ルテニウム、む、む？
古谷金属。
日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。
春日に学べ。さあ、今夜ですね、もう一度聞きたい春日のトークをメールで募集し、もう一度お届けするリバイバルトーク第2弾をお送りしていこうじゃないかと思っておりまして、ここでですね、この男にも入ってもらいましょう。
放送作家の佐藤みつるです。お願いします。
いや、だから低いんだよ、テンションが。第一話の時言ったでしょ、どうもーみたいな。
まあそういうタイプではないし。
いや、そうだけど、にしても、
うん、そうかな、
うん、にしてもなんかその疲れすぎて。このさ、だからボリュームじゃなくて、あれじゃん、声なんか圧というか、声張りというか、
張りが欲しかったのか。
そうそう、なんかもう疲れ、もう本当に48のおじさんの、もう深夜2時前、一日何、ね、何時起きでね、何したのか知らんけど。
いや、疲れじゃなくて、なんていうか、普通のテンションですよ。うん、放送作家の佐藤光晴ですって、言うとしたらこうじゃないですか。やっぱり。
いや、そう、だからその、文言とかいいのよ。だから言ってんじゃん。もうちょっとなんかさ。
番組の裏方が、なんか、どうもーは変だよ。
いや、まあ、どうもは、まあそうだけど、それの間ぐらいよ。だから、私は多分、大げさに言ったけど、どうもって、その、どうもと、細作家の、ちょっと水です。この間ぐらい。
そこが、なんか、春日って入り厳しいんだなって、すごい、前回も思ったけど、今日も思ったね。うん、なんか
入りってやっぱ一番大事だから。
なんかさ、カスロケとけどもさ、すごい入り厳しいじゃん。
う
ん、
厳しいというか。
春日ロケーションの登場。
まあ、そうよ。
なんか、うん、テンションが低いとか、踊って出てこいとか、あそこでも言ってるよね。
だから、それやっぱそこで、もう本当に何わかんないけど、テレビなんて今ね、いろんなほら、ネットフリックスはなんだってあるわけだから、
うん、
パッてチャンネル、なんかそんなある、放送作家知ってるでしょ？なんか何秒以内に掴まないといけないか、まあ、わかんないけど。
ありますね、はい。
オープニングじゃん、それはだって。オープニング多分、なんか10秒、15秒ぐらいじゃない、
うん、
で、変えられちゃうわけでしょ？おそらく。うん、そこでなんか、もう、細坂の、いや、逆に面白いか、逆に面白いから、どうもーとかやる中、バーッとザッピングしていって、佐藤みさる
さん
の方が、なんだこいつってなんのかな、わかんないけど。
春日、今の、そんなに持ってない、うん、盛らないでよ。もうちょっと普通のテンション。
いやいや、これぐらいだった
よ。
全然、全然。
いやー、それはちょっと。これぐらいだったよ。
まあまあまあね、そのキャラクターじゃないっていうのはわかるけど、もうちょっとね。
まあ、3週間ね。 まあ、逆スペシャルウィークということで頑張っていきましょうよ。
逆スペシャルウィーク。逆でも何でもない。スペシャルウィークでいいじゃないですか。春日一人が特別なって意味だよ。
若林さんがいないのはね、痛手だということですけども、こういう ね、この、そうだ、こういう、
ならではの企画がね、できるじゃないですか。で、前回が、なんか、結構、好評いただいてみたいですな、
なんか、たくさんメール来たみたいですね。皆さんがやっぱり、あるんだよ。
何よりだから、その声がね、何で感じたかって言いますと、好評だったっていう。もう放送直後に、松本明子さんからね、
はい、
LINE が。
ね、リアルタイムで
もう本当に。3時3分とか。それはもうその前のプロスピ会もそうだったんだけど、多分心配していただいてるんだろうね。
そういうことか。優しいな。
特にだから毎週聞いてくれてる、その流れなのかどうかわかんないけど、特に春日が一人だからって言ってリアルタイムで聞いてくれてんじゃない、わかんないけど。
あったらいけないと。
そう、第一弾のリバイバルトークの時もさ、いや本当に、まあ、最高でしたと。
ああ、そう。
なんか、その昔の、その私もね、その、知らない話を話していただいてとか、本当になんか、いや、思い出は財産ですねっていうさ。ありがとうございます。そうですね。過去に助けられましたので返すから。したら、人生のポイントを、貯めたんですね、つって。まずもね、もうお姉さんから。
なんなんそれ。
人生のポイントがね、溜まって、そうやって今ここに来てね。
なんて返せばいい
か。なんて返せばいいのかなと思ったからさ、まあ、使い切らないように頑張れますみたいなさ。したら、帰ってこなかったけどね、その
あ、向こうも困っただろう、
ね。そう。で、なんかチョコくれたりしたじゃない。曲かさ、ね、おすすめスキッスさ、かけさせていただいたら、バレンタインデーにそのお礼だってね。
優しいね。
そう。本当に、なんかいろいろ気にかけていただいて、我々はね。
はいはい。
若林さんも私も、お姉さんのお世話になりっぱなしで、それぐらいね。
だから、すごい、たくさんメールが来て、で、リスナーの方も結構入れ替わってるじゃないですか。だから、知らない話、で、前回で言うと、春日さん、1位が、だから、シャイニングの話だったでしょ、
はいはいはい、むつみ荘でね、春日がね、窓に顔を挟んで、外にこう出した状態のまま寝てしまったという、ね。
っていう、あれが1位で、はいはいはい、2位が551の豚まんの話だったって。で、この2個したんだよね。
はいはいはい、ああ、そうね。
うん。
はいはいはい。で、まただから、いろいろその後も集計を取っていただいたってことでしょ。
で、あと、まあ、今日も今もたくさん来てるメールから集計して、なんとなく、だから3位のトークとかからしていこうなんて、
うん。まあ、行きましょうか、う
ん。はい。メールをじゃあ。
はい。3位ね。ラジオネーム、縁側はカレイ。春日さんのトークで一番印象に残っているのは、農業体験番組、オードリー春日の知っとくベジライフで。転がるジャガイモアイドル、ポテポンとの絡みの話。はぁ、ポテポンね。
覚えてるんだ、みんな。
ああ、ぜひこの機会にもう一度聞かせていただきたいです。
知らない人多い
な。なるほどな。これなの？3番目ってこれなんだ。
すごいね。
ラジオネームテクトム。忘れられないのが、オードリー春日の知っとくベジライフでのポテポンとのやりとりです。
うん、
確か滑らない話でも話して、MVS を撮っていたと思う。MVS を撮ってない。MVS
は別だよ。
大久保選手の話。サッカーのね。
それ、
所沢のキャバレーに行った。
滑らない話なんで、春日、
うんうん。
春日が滑らない話で MVS 撮りたい
って。撮ったよ。
撮りたいって言う、撮りたい、うん、春日に、覚えてるか、うん、お前。
何だよ。
滑らない話のオファーが来たって言って、うん、俺に連絡が来て、うん、俺は春日に聞いたんだよ。お前はどうしたいんだと。そしたら春日は MVS を撮りたいって言ったんだよ。だから、じゃあ、それに向けて、
うん、
ね、小さな豆腐工場、
うん、
砂糖工場が小さなね、
町工場のね。
町工場の、
はいはいはい、
稼働するしかないって言って、なんだかよくわかんないけど、週に何度かもな、成城学園前の。なんか、
なんか居酒屋さんね、そうだ。
いや、もうで、俺、もう本当に過去の滑らない話の、MVS 撮ったトークの、尺とか全部計算して、
そう。
で、春日の今までのトークをあれしてさ、
うんうん、
だからもう、なんつうの？その、
はいはいはい、
日農研みたいな感じ。春日が帰りに、N っていう
のね。真ん中に N のロゴ入ったのは、青い、紺の。
うん、あれをしょって帰ってたもんね。
濃い青の、うん。
あれやって、 で本番、こんな話じゃなかったと思うけど、
これじゃない、だからあの大久保選手、あの所沢のさ、あのキャバレー谷口と行ってみたいな、ね、
行った時のあの
なんか日本代表、あのワールドカップのね、日本代表 のなんかワールドカップの時期で日本代表のユニフォームをそれぞれの女子が着ててみたいな、
それでそ名前がそういう選手の名前になってるっていう、ついてて
本田とかね、そうついてて、
あれで、うん、でその収録の夜に春日が本当に MVS 撮りましたって連絡が来てね、
うん、ああそうそう、すぐ連絡したんだ、
そうすぐ、あの時の春日は優しかったよ、う
ん、いや今だ今も MVS とかなんか撮ったら、うん、町工場のね、おかげで撮ったら、それはすぐ連絡します。
町工場に連絡が来たから、ファックスで来たけどね、やっぱり当時は。
昔の話だからね、いいね。もう下町ロケットはもう完全に。ドラマ課題日曜劇場で。
あれは感動しましたね。
うん、ね、MVS トークのね、グランプリ撮るまでの。ドラマを。
だって。
12話。
あれは。特に、あの春日がっていうことだからね。うん、
いやー、そうね。
うん。
いや、そうだよ。
あれやったよなー、なんか。
やったねー。
日テレとかでも。割とだからみんなさ、うん、皆さんは、うん、その、この小さなトーク工場のことは知らないじゃないですか。若林くんと聖堂さんの関係値のことはよく知ってる
けどさ。はいはいはい。
この小さなトーク工場、この、
いや、そうよね。
世の中から蔑まれて、
うん。だから、規模もね、あの、全然でかくならず。そう、だから MVS 撮っても、同じ規模でね。ずーっとギリギリの経営状態で。
もう。
今もだ、毎週稼働してるもんね。
稼働してるよね。
うん。
たまに赤字になりながらやってますけどね。
ほんとね。
やっぱそう、ここもこ、今の話、これの、ポテポンの話でって小さな投稿所から生まれてますからね。ま
あ、
そうだろうね。
うん。
思い出せる、これ
だから、時期で言うと、2015年の7月4日なんだって。
だいぶ前だな、10年は前か。
だからやっぱ投稿工場は、
うん、感動してますね、完全に。
じゃないかね。
ちょっと、これは。いける？リバイバルトークお願いします。
うん、まあまあまあ、そう、オードリー春日の知っとくベジライフって番組を5分ぐらいの番組だったのかな、
うん、
やらせていただいてて、2シーズンぐらいやらせてもらった、3シーズンぐらいやらせてもらったのかな、
BS だっけあれって。
BS、CS、どこで流れてたんだろう、
なんか多分地上波じゃないよね。
地上波じゃない。だからミニ番組じゃない、よくほら、うん、ね、番組と番組のあるその、
間にある。
食いしぼ漫才みたいなさ。
ね。まあまあ、よく例えるというか。
BSTBS。
うん。
だからそのミニ枠よ。
はいはいはい。5分のね。
そうそうそうそう。だからスマイル、スキップみたいな。スマイル。
スカがナレーションやってたやつ、ね。
やってた。
うん。誰も覚えてねえよ。誰も覚えてないよ、そんなの。
みたいなミニ番組で、うんうん、その農業のことをなんかいろいろ紹介するみたいな番組で、そこのゆるキャラで、何でしたっけ、その、ね、じゃがいもの妖精、
ポテポン。
うん、ポテポン。転がるじゃがいもアイドル。ポテポンってゆるキャラね。その着ぐるみの。ゆるキャラと一緒に送るスイみたいな、シーズンがあったのよ。
うん。
で、そう、なんか最初始まる時の番組が打ち合わせで、ディレクターさんとかそのプロデューサーさんとかば、いる打ち合わせをするじゃないですか。
うん。
で、そこで、そのポテポンっていうこのね、じゃがいも、なんか絵を見せられてさ、
はいはいはいはい。
このね、ゆるキャラと一緒にやりますと。うん、で、この中には、まあ、もちろんね、その、あんまりこう言うと夢が壊れちゃうかもしれないけど、人がね、
うん、
実は。
実は。いやいや、大丈夫だろう。
実は人が入って、やらせてもらいますって。で、その、入ってる人がなんか、いわゆるそのスタッフさん、もちろんね、
はいはい、
耳のバッグだから、それ用のさ、なんか俳優さんとかさ。
ね。
ね、その着ぐるみアクターみたいな人はもちろん、期待はしてなかったけど、もうどの人が入るのかなと思って、AD さんとかなのかなって、
はいはいはい、
なんとなく思ってたんだけど、ベテランの作家さんに入っていただきますと。それがもうほんと30年とか40年とか、
いや
このね、テレビやられてる。
ああいうミニマクって意外とその大御所作家がやるんだよね。
ああ、そういうもんなのかね。
そうなの、
うん。うん。で、その方に入っていただきますと。いや、はいはい、なんでその人なんだよ、よりによって。そう思ったけど、言えないじゃん。
言えない。
AD さんとかでも、でもまあなんかあるんだろうね。AD さんはちゃんと動かなきゃいけないとか。
そう、別の人数も少ないからね。
ね、少なくやってるから、その方が買って出てくれたんだと思うのよ。
はいはい。
ベテランの方が。
うん。
で、やらせてもらいます。で、実際には、その声は、アニメ、その声優さんの声をオンエアの時はね、
載
せますけど、その場の現場でのやりとりは、普通にその、作家さん、ポテポンと、もう声を出して、やりとりやってください、みたいな。
うん、
それをまあ、 編集に乗っけます、そのまま乗っけますんで、みたいな、あの声だけ変えてね、みたいな、なるほどなんつって言って、打ち合わせ終わって、まあ、収録当日よ、第1回目、
うん、
あれが何月、6月ぐらいだったのかな、もう7月のね、オンエア放送で話してるってことは、多分6月ぐらいでしょ、
収録
は7月4日だもんね、
多分
ラジオで話したのが、多分6月じゃない、
そうね、
うん、なんか暑かったの覚えてんだよな、6月というのも。
まあまあもうね。
そう。で、その日に、なんか、事務所の車を出していただいてね。
はい。
向かってた山梨のさくらんぼ農園よ。
うん。
なんか、その渋滞で、なんか1時間半ぐらい遅れちゃって。
うん。
で、一発目だしさ、ね、そんな大御所の作家の方が。まあまあ、だけじゃなくて、スタッフさん全員ね。まあ、
皆さんね。
またしてしまってるって、暑い中。
いやー、大変だ。
申し訳ないとか思いながら、うん、現場ついてすいません、なんて言ってたら、もう本当にその、作家さんがね、もうポテポンの、その頭の部分だけ取ってさ、もう3枚 OK の状態よ。ああ、小脇にさ、ポテポンの頭、ヘッド、ポテポン抱えながらさ、全然大丈夫よ、なんて言われて、あ、すいません、なんて言って。
うん。
うん、結構早い段階で準備してくれてそうだなぐらいの空気感だったのよ、
ね、
申し訳ないななんつって、うん、で台本渡されてさ、で台本がちょっと一部変わりましたなんて言われて、
はいはいはい、
で読んだらオープニングなんかちょっと変わってて、
うん、
まあ、なんか春日ね、そポテポンねそのがあって、
うん、
でその後なんかね、さくらんぼさ、さくらんぼさくらんぼうおー
うん、ほうほうほう。
ってなって、よくわかんないじゃん。それだけだ
と。わかんないよ。
でも、ポテポンのツッコミで、うん、それは、ランボーっていう。
なんだなんだなんだ。
サクランボー、ランボー、サクラン、もっとさ、言い方悪いね、今ね。サクランボー、ランボー、うおーなのかなそれはランボーっていうさ。
怖いね。怖いね。
怖いじゃん。
怖いね。
もう、うん、怖いね。多分、小声で言ってるとも怖いねって多分。
そう、台本が変わったってことは、その時で思いついちゃったんだろうな、その、
思いついた
待たせてる間に。
勝手な、別に、それなんでこんな、なんでこういうことになってるんですかって聞かないよ。今でも多分聞かない。当時でも聞けないし、今でも聞かないと思うけど。
待たせてる分聞きにくいしね。
あるし、なんかいろいろあったん多分一社提供だし、なんかその、スポンサーさんの意向なのかもしれないし、なんか、でもなんか、打ち合わせで言ってたの。5分しかないんですけど、基本的になんか情報、その農業の情報番組なんですけど、なんか、せっかく春日さんにね、出ていただくので、笑いの部分も1箇所2箇所ぐらいは作らせてもらいたいと。
なるほど。まあ、そうか。
言ってくれたから、そこなのよ。その、あれ、そのなんか、ありがたい思いが、うん。乱暴に繋がるわけ。
いやいや
そういうのが思うと言えないじゃん。
まあ、でも、なんかだから、トゥースとかでよかったような気もするけどね。
うん、
そういうわけじゃない
んだ。わけもいかないし、それがなんか、私一人でさ、乱暴、うおーなんつって言って、なんか、カスボーみたいな。例えばよ。自分で処理するだけの台本だったら やらないよ、多分。
うんうん、
トゥース、なんか、サクランボースみたいな、サクサクサクとか言って、違うのに変換してると思うんだけど。
サクサクダンス。
サクサクダンス。
なるほど、なるほど、なるほど。
それもどうかと思うけ
どね。同じぐらいのレベルだけどね。
でもなんか自分のだからさ、
はいはいはい、
見てる人も納得いくじゃん。
まあ、やる理由がある、
ね。だけどさ、サクランボ、ランボ、ランボ、うおー、それはランボだなって見てる人もよくわかんないじゃん。カスガが何もかかってないし。
わかんない。
うん。だけど、ほら、それはランボーっていうさ、ポテポンもさ、入ってきてるから、ごっそりなくせないじゃん。ポテポンの部分も削んなきゃなくなっちゃうから。
まあそうだね。丸ごとカットにするか。
大御所作家さんだし。
まあ、しかも中に入ってるっていうね。うん。
で、またしてね、暑い中さ。
へぇ。
だからもう、やったよ。やったんだよ。うん。さあ、始まる3、2、1つって。カズラです。ポテポンです。さくらんぼ、今日は、さくらんぼ農名。農園。サクランボ、ランボ。うおーそれはランボーっつって。
どんなテンションなの？その時のちょっと思い出してみてほしい。
いや、でもやるからには全力でやったはずだよ。
どんない
や、だからもうあれだよね。この、ジェスチャーで言うと、マシンガン撃つジェスチャー。だからイメージだとさ、もう怒りのアフガンよ。
わかるよ。
もうなんか断層をさ、
うん、
肩、
でも、春日はピンクベストなんでしょ、まあ、その時は。
そりゃそうでしょうよ。ピンクベストかな、つなぎかな、ピンクの。そう、覚えてないけど。
どこからそのスイッチが入るのか分かんないから、ちょっとだけ見せてくんない？
え？普 二役でってこと？
そうそうそう、それはランボーのとこまで、う
ん。だから始まりました。オードリー・カセの知っとくべじライフ。オードリー・カセです。トゥース、うん、ポテポンです。今日はね、うん、サクランボ農園だね。サクランボ、ランボー。うわあ！それはランボーじゃない？多分。
いや苦労したんだね。
いやそうだよ。
春日も。
だけどね。
うん。
それでなんかそれだけでやっぱ終わらないよ春日は。
あ、終わんない。
うん、やっぱそれはさ、ちょっとね、恥ずかしさもあるし、台本通りやってるって恥ずかしさもあるしね。やっぱちょっとさ、まあ、カットされてもいいけど、その場のあれでさ、一個さ、乗せるじゃない。余計。
何乗せたの？
ね、それはランボーって言われた後に、もう一個ね、うん、なんか、うおーって両手を突き上げてさ、
はいはい。
うん、エイドリアーンって言ったの。
あ、もうそっちにアクセル踏んだんだな。
そう。うん、だから同じさ、スタローンのさ、
はいはいはいはい、
別のロッキーよ。
だから、
ね、うん。ロッキーを重ねたのよ。ランボーの次に。
まあ、そっちのベクトルのボケに進んでった感じするよね。
もう一個ね。
はい。
うん。そしたらポテボンが、うん、そりゃランボーっつってさ。ロッキーって言ってくれないの。
同じことしか
言えないんだ。エイドリアン違いみたいなさ、クロちゃんみたいにさ、言ってくれないのよ。
あ、そう、来て
色違いみたいな感じで言ってくんないのよ。
ないのか。
うん。で、なんか変な感じになっちゃってさ。
そうだね。
え、何これみたいな。
うん。現場が。よかれと思ってやったのにね。
やったのに。うん。で、私もなんかさ、お得意の。まあ、そうするしかないじゃん。謝るのもなんか違うしさ。
ついやっちゃいました。照れ笑いか。
で、そこはなんかね、うん、そこはロッキーだろとかって言うのもなんかね。
先輩に。
うん、その後のも受けもできないだろうし、ポテポンもさ、なんか。
そうだね。
うん。
ポテポンは、その、台本の通りにやるしかできない感じなんだろうな。うん、
まあね、まあまあ、なんか、聞こえてないとかも、そのね、ポテポンの中に入ってる感じがどんな感じになってるか分かんないから、一概にもしかしたら聞こえてないのかもしれないし。
ああ、そうか。だからまだ続きでなんか言ってたから、
う
ん、一応、
それはランボー、ね。台本としてはもう終わってるじゃん。ランボ、それはランボーで。
そうだよな。
うん。分かんないけど、そんなんかあって。
エイドリアンは受けたの？
いや、受けないよ、それ。別に、だから、それはロッキーって突っ込まれた瞬間受けるかどうかは分かんないけど、一応私の中でのなんかそのね。
やっぱその、プライドだよな。
照れ、恥ずかしさをなくすために、もう一個付け出してもらった。
より恥ずかしいんだろ。
そう、より恥ずかしいことになっちゃってさ。余計なことしたおかげで。
うんうん。
見たのがあって、
あって、
あ、もうなんかちゃんと、まあやった、まあやったわ、もうそこは。
うん。
なんか中途半端が一番気持ち悪いじゃん。
まあそうね。
やるのかやらないのかみたいな。
はっきりしておいて。
うん。だからもうやろう。もう、そのまま、はいはい。なんか申し上げないし。
はいはい、もう台本丸ごとやろうと。
あ、もう台本通りにやったわ、これはいい。で、うん、なんか、ロケの部分は結構自由にやらせてもらってたから、サクランボ撮るってなった時は、なんかそのサクランボ農家さんにね、ついて、撮り方を教わって、こうなんかここをひねって撮るんですよとかいろいろ教わりながら、うん、なるほどそうですか、その茎の部分のね、この枝とこうついてるところをこう ひねって撮るんですよみたいなの言われたのかな。
うん。
うん、あ、なるほどとか言いながら、そのまま身だけ食べるとかさ。
ああ。
ああ、こそこそみたいになったりとかして。
いや、リアクション変だな。
いや、農家さんびっくりする。ボケだと、どうしたんすかみたいな。
リアクションも。
うん、大して受けないんだけど、なんか、それは、それなりにさ、フリーな感じでね。
まあ、ボケたぞと。
そうそう、収穫のところはやらせてもらったりとかして。まあまあ、だけど、なんか、台本のオープニングとエンディングとかをちゃんと、もう、そのままやろうなんつって思ったのよ。まあ、
そうね。
で、その次、ブドウ農園に行くなんつって。
はいはい。
で、ブドウ農園行って。で、ブドウ農園のオープニングが、ここは、ブドウ農園か。
怖いな。
ブドウか。ブドウか。えいみたいな。
ああ、まあ、同じ人が書いてないものね。
でしょ？うん。その作家さんはもう完全もうなんかさ、押されてるスタンプが。うん。
そうだね、その人のマルシーで。
マルシーが押されてるでしょ。で、武道家なの、柔道家とか空手家みたいな、はいはい。武道家。
はいはい。
だから、エイなのかななんか、オスなのかなわかんないけど。
言ったんだろうね。
うん、エイ、なんかな。で、ね、でて、それは武道家っていう
の。あ、やっぱり来た。
ポテポンツッコミが入る台本になってたのよ。
うん。
うん。で、まあ、それはもうやった。そのまま。
やった方がいいよ、
うん。オープニングも。
そうね。
で、うん、ここはブドウ農園か、ブドウか、ブドウか、えいそれはブドウかはい、オッケー
いや、全然オッケーじゃない。オッケーではない。
こっちとしたらね。
何にもオッケーじゃないけど。
オッケーじゃないけど、オッケーかかって、うんで、まあまあ、ブドウ収穫でまた同じようにさ、ブドウの実を口から。
お前も同じボケするんだよ。お前も、そのサクさんと変わんねえじゃねえかよ。
みたいのやって、で、エンディングよ。
はいはい。
その時はね、さくらんぼ農園ではエンディングはさ、ランボーはなかったと思うんだけど、ぶどう農園は同じ下りがエンディングでもあったのよ。
どういうこと？
今日はぶどう農園でした。
はい。
ぶどうか。ぶどうか。えい。それはぶどうかっていうのがあったの。
天丼ってやつですか？いわゆる。
まあもう一回か。つって、まあでも、そのままやった方がいい。
いいね。
と思って、もうやったの。
正しい。
ぶどうの絵でした。ぶどうか、ぶどうか。えい、それはぶどうかってなった後に、
うん、
やっぱなんか、2回はちょっと厳しいなと思ったんだろうね。私も。
あ、当時の。
同じやつが。
まあな。
そのまま。だからせめてのなんかその悪あがきですよ、もう。
はいはいはいはい。
こうやって、えいってやるじゃない、うん、それはぶどうかって言われた後に、そのまままた、えい、えい、えいって言って、そのままだから、どんどんさ、はけてい く、その、
はいはいはいはいはい。
外れ
て。ちょっとこう、フレームアウトしていくってことね。
そう、フレームアウトしていっても、それはもうさ、うん、ちょ、どこ行くの？で、いいじゃん。
うん。
で、もう、うん。シューでいいわけじゃない。
いい。
右下にさ、
番組
シューか、うん。うん、おしゃれに言ったら、フィンね。
そんな映画みたいな。
フィン、筆記体のさ、はいはい、フィンで終わればいいじゃん。
そんな価格終わる
の、ね、こうやってやってたら、えいえいえいえいつって。で待てと暮らせと、じゃあどこ行くのがないのよ。だからそのままさ、結構離れたところにあるロケバスまで行っちゃってさ。で、結構遠くまで来ちゃったってパッて振り返ったらさ、うん、もう収録終わっててさ、もうポテポンさ、頭外してさ、なんか道端に敷いてあったブルーシートのところにさ、うん、作家さん座ってさ、
うん、
なんかそのお弟子さんみたいな人にさ、タオルで仰がれてさ。ああ、そっか、暑かったか、それは、もうね、どこ行くのね、余裕なかったわ、と思って。
なんか、春日さんご機嫌だったな、みたいなぐらいの感じになっちゃったのかもね。
かもね。うん。
これ、
そんな話じゃないですか、これは。
面白いね、確かに。で、
その後もなんかちょこちょこ話したと思うんだよね。
なんか、このし、結構、定期的に出てたんだよね、知っとくベジライフの。
そう。なんか、シーズン2か、次、なんか、うん、2回か3回。
やったよね。
翌年、その次の年ぐらいやらせてもらって、それはなんか、ばって全然違う、こんな子供たちと一緒にやるみたいなやつだったり、なんかスタジオでずっと撮るみたいなやつだったり。そう。だから、このポテポン時の話をちょこちょこしてると思うんだよ。
当時はね、ポテポンが結構熱かったっ。
そう。だから、大御所、あったな。なんか、大御所作家さんだから、書いてあるネタがわかんないみたいな話
とかね。
なんか、オープニングで。なんだっけな。し、あ、覚えて、なんか、し、し、書いてあったんだ。さ、台本に。し、し、し、死んでもらいます。みたいな。
うん、
これ何なのかなと思った。なんか、ツッコミでなんだっけな。夜桜お七、なんか、それは夜桜お七みたいな、なんかその昔のさ、
ね、
時代劇。
ああ、なんかまあそれなんだろうな。
うん、なんか分からせる、そのなんか、うん、それはなんか、大岡いつでみたいな、暴れん坊将軍みたいな感じの、
ツッコミで。流れのなんかだったんだ
よね。いや、誰が、その、わかるんだってぐらい昔のね。
いやでも。
ボケだったりとか。
そうか、も
う、うん、
もう一回その仕事来ないかな、今。
いや、そう、逆にね、10年経ってさ。
10年後の春日がどう、
うん。
立ち振る舞うかを。
もっと
見てみたい、うん、
上手にできる。
大人だな、
うん、私としても、そのね、現場としても。
うん。作家さんもね。
作家さんも。
うん。
なんかみんながこう、楽しいウィンウィンなさ。ちょっとそうだね。腕、なんかね。
うん。
どれぐらい変わったのかで、もう一回。
そうね。
やらせてもらいたいね。どっかで眠ってんじゃない、ポテポン。どっかの倉庫の奥の方で。
そうかな。
ねえ、見つけ出して、もう一回絡みたいな。
ねえねえ、長州産業ってね。
うん、
再生可能エネルギー機器のシェアが業界トップクラスなんだよ。
え？
あとね、半導体製造装置の技術力は 業界でも評価が高くて、その活動は海外にも広がってるの。
そうなんだ。
確かな技術で豊かな生活を生み出す会社、長州産業。内緒だよ。
ねえねえ、知ってる？
パンをふっくらさせたり、バイオテクノロジーの研究で健康に役立ったりしているあれのことだよ。あれ、そう、こうぼ。美味しさも健康も秘密は酵母にありだよね。酵母のことならオリエンタル酵母工業に任せてね。オリエンタル酵母工業。
赤信号で止まっていても、どんなに気になることがあっても、ねえねえねえ、スマホじゃないよ、前を見て。安全運転で今日もお仕事頑張ってね。
おかげさまで70周年、日本中の食卓を物流で支える折り紙カラーのアサヒロジスティクスです。
日本に美味しいチキンを届けるためにやってきた全農チキンフーズ。
宮崎組合チキンフーズ、
鹿児島組合チキンフーズ、
住田フーズ、
アサヒブロイラー、5人揃って
全農チキンフーズくる。
産地の真心を込めています。真面目にチキンと、全農チキンフーズグループ。
日本にいるフン転がしの 2% しかフンを転がさないんだって。
おかしいよな、転がしいらなくね。
そうだな、取っちゃうか。
うん、フンでいいな。
運輸は業務の一部に過ぎませんが、ずっと取らずにやっております。河野池運輸株式会社。あ、河野池でも OK です。
信用金庫で働く人ってどういう人が多いんですか？
良い質問ですね、伊藤沙莉さん。地元が好き、生まれ育った町を元気にしたいという人ですかね。
わかる、私も地元ラブです。
遠くへの転勤がないから選んだという人もいますね。
それはいいかも。信用金庫ってそうなんだ。信金バンク。
日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。
春日を感じろ。さあさあ、では続いて4番目に多い
放送作家の佐藤光晴です。
いいね、そういうことやりゃできんじゃないのよ。
学んだからね、俺。
うん。なんでそれを1回目でやらないかね。
失礼しました。
うん。まあ、次は頼むよ、第3弾では。
第3弾はね、もうないと思う。
いや、ないかもしれないけど、そうね。これを活かさないとさ。
すいません
ね。今後にもね。お願いしますよ。
はい。
さあ、データ4番目に多かった。
はい。はい、
というのが、ラジオネーム、トリさん。春日さんがオーストラリアの入国審査で止められたエピソードとか、はあ、なるへそ。
あったな。
もう一度聞きたいですと。はあ、ラジオネーム川崎の恋キング。もう一度してほしい春日さんのトークは海外の空港での入国審査の話です。
うんうんうん。
はいはい、お笑い芸人だと信じてもらえずピンチになった時の話が面白かったので、もう一度聞きたいですと。
なるほど。
なるへそ。
どんなだったっけか。
はあ、これが、2016年の話したの、
ね、
放送したのが。2016年の11月12日だ。
はいはい。
あ、これは、そうだね。だから、うん、当時だから海外ロケーションにたくさんこのね、2ヶ月に1回とか、3ヶ月に1回とか行ってた時期のアフリカとかさ、
うん、行ってたじゃん、ね。
あの流れでのオーストラリアだったと思うんだよな、
うん。
オーストラリアって厳しいんだよね、そもそも。
うん、
あの入国するのに。
そうなんだ。
とかなんかいろいろなんか条項、なんか誰だっけな、誰か、エビスさんか。その時はこの話したんじゃなかったかな。あの、なんか食べかけのお弁当をさ、機内で食べて、うん、で、それの余りをまた、ついてから食べようと思う。それを持って、入国審査行ったら、なんか、捕まって、みたいなさ。
へ
ぇ、うん。みたいなのをテレビで、なんか話してたんだよな。
うん、そう。
それぐらいなんか、オーストラリア厳しいみたいな。
うん、
他の国に比べてね。まあ、今はちょっとどうなるかわかんない。他の国も厳しいかもわかんないけど。そんなんで、ちょっと、なんか、ブルってたってのもあったのかな。
うん。
まあ、行って、で、入国者、もちろんパスポートをこう出すじゃない？
はいはいはい。
そしたら、そう、パスポートの写真が、今はもう違うんだけど、もう更新したから。その当時、いわゆるその七三でピンクベスト、まあ、ピンクベストまでは映ってないから、ネクタイぐらいまでしか映ってないけど、いわゆるこの、オンの春日の写真を使ってたのよ。
うん、はいはいはいはい。
パスポートの写真を、うん。それはなんかパスポートを撮るっていうロケーションをして、
あ、
覚えてんな、あれ。 スーパーボールに行くからだったかな。
なるほどね。
うん。で、なんか、うん、それを取る、パスポート持ってないんだったら、そっからなんか、収録というかロケさせてくださいみたいになったのかな。
あるよな、なんかそういうの。
ほんと覚えて、なんか、いいとも終わりだわ。いいとも終わりで、地下のサブナードの。
はいはいはいはいはい、はい。
ね、新宿駅の地下のなんか、アルタに近い地下のなんか、照明写真で写真撮ってさ。
うん。
それを持って、なんか新宿のあそこのパスポートセンターなのかな。
都庁のとこにあるよね。
あるじゃない。うん、あれ行ったのかな。うん。で、そう。だから10年パスポートにしたから、10年間さ、オンのさ。
もう本当に、オードリー・春日。
そう。
の、写真。
写真だったの、パスポートの。
はい、はい。
で、オーストラリア出した時に、それじゃないじゃん。入国するときは。オンじゃないじゃない。
もう、
普段のさ。
同譜のね。
うん。暗いさ、肝だ肝のさ、
うん、肝
だ肝。春日じゃない。
はい。
髪を下ろしてさ。
間違いなく。
うん。うつむきながら、顎を引いてさ。
ああ、気持ち悪いね。
なんか、ブツブツ、ブツブツ言いながらね。
暗いな、陰気の。見てらんないよ、こんなやつは。
ね、
うん、
それでなんかちょっと、親って思ったんじゃない？
はいはいはい。
オーストラ
リア、ね。違うぞと。
そうそうそう。なんかスタッフの人が。
違和感がね、ある。
うん。で、なんか言って、これお前かみたいに言ってるんだけど、なんかよくわかんないから、イエスとかなんか、ノーとか、うん、オッケーとかってなんか、適当にじゃないけど。
まあまあ、相槌としてなんかこう、英語で喋ってたんだ。
うん、言ってたら、なんか怪しいなみたいになって、
うん、
ちょっとこちらへ、みたいな。
別室に。
そう。
怖いね。
んで、荷物調べられてさ、
うん。
うん。で、当時、そのね、全部見られるじゃん。
中身をね。
中身をなんかこう、青いさ、薄いゴム手袋をね。
はいはいはいはいはいはい。
屈強なさ、190とかさ、あるぐらいの、体のでかいね。男の人出てきて。
うん。
うわぁ、リュックの中。私その当時リュックと、あと機内でいろいろ楽しむように、ちょっとしたなんかトートバッグっていうのかな、肩掛けバッグみたいなの持ってたのよ。
はいはいはいはいはい。
うん。で、そこの中には、いろいろなんかね、台本だったりとかさ。
うん。
うん。あとなんかこう、耳栓だとかさ。
うん。
あとやっぱ一番大事なスケベ DVD ね。今と違ってやっぱね、前も話したけど、やっぱ DVD を毎回ね、レンタルビデオ屋さんで5、6枚。うん。
相当厳
選して、ね。選びきれない時は10枚とか持って。ポータブル DVD プレイヤーと、うん、
そこまでしてって感じ。
そう、もちろん映画とかも借りていくのよ。
別にいいよ、そこは。
もちろん、ね。
じゃあいいやとは思わない
よ。誤解ないように言っとくけども。
いや別に、うん。じゃあそれはしょうがないやとはなんないよ。
映画とかを、だから機内で見よう。
どっちでもいいよ、別に。
機内の映画とかで、海外の航空会社とかだと日本語がなかったりするから、映画で。
あ、
で、楽しめないよ。だからそれとくように、映画もレンタルで借りて持ってってたの。だからね、うん、機内持ち込み用のさ、
うん。はいはいはい。まあバッグ。
バッグ、ちっちゃいバッグが入って、それもなんかバー見られて、
うん。
でもドキドキしながら、ね、そのスケベ DVD が。
ああ、確かにね。
ね、見られんじゃないかな、つって。で、それがなんかスルーされてさ。
あ、大丈夫だ
と。うん。で、なんかあるでしょ、カードみたいな。名前と、
はいはいはいはい。生
年月日となんか、いろいろ。
着くまでに書かなきゃいけないやつ。
そう、こんなん持ってませんかとか、お金いくら以上持ってませんか、はいはい、英語でバーっと書いてあるやつ。あれにさ、職業って欄あるじゃない。で、職業でそれ毎回迷ってたんだけど、なんて書けばいいのかと。
何なんだ？
ね、うん、で、いつも迷ってて、ある時答えが出て、で、毎回もうそれにするにしてて、
うん、
ずっと決めてからは、それに決めてからもうね、エンターテイナーって書いてたの。
ああ、まあまあ、さ、エンターテイナーか。
ね、エンターテイナーなんじゃないのかと。
うん。
もうそう、芸能をやって、なんかこうね。
だいぶ大ぶりだね、でもエンターテイナーですって。
でもね、それでいろんな国、アメリカ通って
た。あ、いけてんだ。へ
ぇ、中に、おー、言うみたいなこと言って、みたいな、なんかちょっとちょっと和んだりする国によっては。
ああ、そうなんだ。
そう、あって、で、そう、カイズ、オーストラリア出してたのよ。
うん。
そしたら、どうやらそれになんか引っかかってるっぽくてさ。
エンターテイナーが。
そう。で、その屈強なも190とかあるような、青、ゴム手袋。それ言うエンターテイナーみたいな。
ああ。
で、いつもし、おー、イェー、トゥースみたいなやってたのよ。
うん。
したらなんか、あーみたいな。 ちょっと厳しいんだよ、オーストラリアね。
知らない
よ。本当かみたいになってさ、うん、でパスポートバーン見出して。
怪しいなと。
したらなんかこう自分のスマートフォン取り出してね、なんか打ち込んでんのよ。んで、どうやらその春日の名前をさ、
あ
スマートフォン打ち込んで検索したみたいで、
うん、
んで、あー、オッケー、そう、それしてもらったら、私もね。
まあ、出てくるか。
ああ、もう一発で多分分かると思うよ、なんつって余裕かまして待ってたのよ。
うん。
したらなんか、うん、なんか、検索、出て、なんか首かしげてんの、ああ、みたいな。で、これお前から見してきてさ、そしたらそのさ、なんか動画なんだけどさ、K1 でさ、戦ってリングで戦ってる。
ああ、
お前エンターテイナーこれは。
よりによって。
そう、ファイターなんかわかんない。なんか違うだろ。これエンターテイナーじゃないだろ、お前は。で、だから、逆に怪しまれちゃってさ。
それ出てきちゃったか。
うん。で、なんかやってる、問答してるうちに、なんかもう一人なんか屈強なさ。
いやいや、そうね。
目の前にいるその190のもっとでかいようなさ。
怖いよ。
二人。
うん。
斉藤ブラザーズみたいな、なんか言われてさ。今で言うね。うん、レスの
出てきちゃ
った。出てきちゃってさ。で、いやーつって言って、ノーノーノーノーつって言って、カスが、もうちゃんと検索してくれと。
うん、
ね、オードリーってなんか、なんつうの、コンビ、なんかその、
はいはい、
ペア、もうなんか、いて、みたいな。
英語で。
必死で、英語で。オードリー、オードリー、カスが。お、AUD、EER なんとか Y とかっつって言って。うん、で、あーみたいな。で、なんか、打ってくれてんのよ。うわ、大丈夫かって、二人でこう、同じスマートフォン見てさ、なんか検索して見てんの。で、しばらーくしたらさ、はっはっはっはって二人笑い出してさ。
お
ろ。おー、つって、あ、なんか、通じたっぽい。
っぽいね。
と思って。
うん、
ほっとして、ああしたらもう、そのうちの一人がね、You are entertainer!
おー、
言い出して。
よかった。
おー、Yes, yes, yes! とかっつって。
おーお
ーで、これはお前かなんつってさ、そのスマートフォンの画面見せてもらったらさ、うん、流れてた動画がさ、ヒルナンデスでさ、椅子壊した動画でさ。オッケーオッケー、イケアのみたいな。うわー、通じや、言葉いらないじゃん。
まあ、そうだね。
あれね。
うん。
うん。よりによって、それが一発目の検索にさ、引っかかってさ。
だから、絶対に壊れない椅子を壊しているっていうてエンターテイメントだ
そうよ。要はエンターテイナーってすぐ通してもらって。
助けられたね。
うん。壊しとくもんだなっていうね。
いやいやいやいや、そこは別に。
言うなんですね、あんま申し訳ないけど。その時は助かったというね。
ああ、それが4位だった、ね。
それが4位じゃないですか。
ね、ありがとうございます。
はいはいはいはい。
はい。
まあ行きましょうか、どんどん。
で、5位。
5位。
こちらです。
5位が、ラジオネーム、白滝の気晴らし。
うん。
僕がもう一度聞きたい春日さんのトークは、むつみ荘で G が出た話。
うん、
なるほど。
ありましたね。
はい。動きがね、あったね。
G が出たやつ。
はいはいはいはいはいはいはいはい、はい。ああ、むつみ荘で、G と対決した話をお願いします。でも大和。なるほどね。
あね。
これが、あ、これも。
いつの
?2018 年10月13日だって。はあ。
武道館の前か
前、武道館の年か
年か
年、武道館の前か。
ぐらいかなんか、そんぐらい感じするね。
うん、年か前かぐらい、そのぐらいだね。前か前だね。1年、半年ぐらい前なのかな。
うん、
あったね。まあ、ちょこちょこ、むつみでの G の話は、知ってると思うのよ。これ以外にもね。
まあ、たくさん出てたからね。
まあ、そうだね。
うん、
出るから。うん。
当たり前のように。
うん。当時も出てたし、今も出てるだろうし。
今のむつみもね。
椎名の三浦がね。
うん。
太田プロの椎名の三浦が住んでますけど、まだね、あの男も大したもんだよね。
この前あったんですよ。ゲラ君。
あ、そうなの？
うん。
お仕事で？
一緒にフットサルとかサッカーやるから。
うん、ああ、あの男、そうだよ。元プロなんだよね。プロサッカー選手じゃない
？アルベニアかどっかでやってたっつって。
ね、国のね。
で、最近どうむつみって言ったら、いや、最高っすね、つって。
あ、そう。
で、冬に入った時だったから、うん、どう段ボール貼ったって言ったら、うん、もう、あんま貼りましたよ、段ボール、つって。やってんだな、っていう、なんか。
いいね。
毎年手伝ってたんだから、俺、春日の家の段ボール貼り。
ああ、そうだっけ？
そうだよ。
ね、いろいろもらってきてね。うん、スーパーとかからね。
外より寒いっていうね、むつみ荘って。
中ね、あれ不思議な。そうよ。鼻水出しながら過ごした冬。
そうだよね。
そうよ。自分の鼻水で溺れて起きたことあるんだもん。窓際じゃん。
あそこ、ね、
寝てたのが。
寝てたの
が、ね。直で冷気が。
いや、寒いんで、あそこ。
それぐらい。ああ、そう、今でも、三浦もやってんだ。
段ボールを窓に貼ることで、なんかその直、うん、なんていうのかな、少しでも寒い空気を防ぐみたいな、ね。
そうそう。だから、その雨戸とかもないし、直のガラスだから冷気がもう。
寒いんだよね。
そう、窓閉じても冷気がね、ガラス通して入ってくんのよ。あ、そう、で、そう。
張ってるって。
そうか。そう、むつみ、他の部屋は、ね、ずいぶん何年か前にリフォームされたのよ。
なんであそこで。
あの201だけ、当時のまま変わらないんだ。
変えろよ。
大家さんが、その、春日が住んでたから、そこだけは変えずに。
なんでだよ。何のこだわりなんだよ。
あの部屋以外は全部綺麗になって。
早く変えてやれよ。
ロフトついてシャワーついてさ。ドアもさ、綺麗になってさ。
いや、もう、早く変え
てやれよ。201だけそのまんまって。そう。だから、
ごめん。
すごく、G が出る。何度も G の話したけど、パソコンと G の話ね。なんだ、そう。まあ、G が出たんだよ。もちろん。
もちろん。
ね？
はいはい。
それが、だから帰ってきて、まあ、帰ってきて、家に、
うん。
帰ってきて、なんかか、卵、いろいろ買い物してきて、卵をね、一パック、
うん。
買って帰ってきたんですよ。
うん。
いろんなもんある中。
うん。
で、まあ、部屋入って、でなんかああいう時ってさ、まあ、でもさ、その佐藤光もさ、風呂なすんだかわかるけどさ、
うん、
出たでしょ G。
ああもちろんもちろん。
それってなんかさ、雰囲気がなんかいそうだなっていうかさ、なんか、
うん、
まあ、不意なんだけど、
わかるわ。
あまりにも出すぎるとさ、なんか最近出てないなーっていうその、
はいはいはい、
間空いてる感覚と、
うん、
なんか来そうな感じするな、なんかあるじゃん。
あるね。
で、その、なんか、そのなんか何日か後に来るとか、なんかそのさ、
うん。
うん。その日っていうのは限らないけど。
なんかタイムラグあるけど。
あるけど、なんか一週間ぐらいのにさ、一週間いないぐらいになんか出る感じ。
あ、そういや、こう最近見てないから、そろそろ見そうだな、みたいなやつでしょ。
うん。
予感はするよね。
したら、ちょっとしてから出たりするじゃない？
するする。
で、その時もそんな感じがあって帰ってきて。
うん。
ふんで、まあなんか一段落しようかな、なんつって思った時に、もう不意に出たのよ。
は
あ。流しのあたり。あのあたりから出るからさ。
流しね、やっぱね。
壁をね、縦にこうさ。
うわ
屋根、その天井に向かってさ。
嫌だな
ぁ。いやっつって。で、もうさ、もう不意だったから、それでも不意だったからさ。
まあな。
ほんで、もう思わずさ、キャーっつって。
まあそういう声も出ちゃうよ、
ね。キャーっつって言って、
うん、
その、卵を落としちゃったのよ。
はいはいはいはい。
うん。したらもちろん、全割れするじゃない。
全割れだね。
したらやっぱりもうパチ切れちゃうじゃん、こっちは。
もう、あの春日が、ケチな春日がお金払って買った。
で、その卵のね、パックも、いろんなスーパーとか、調べて、おそらく。
そうだろうな。
その時期に多分セールとか、
ああ、一番安い。
特売とか一番安くて、
うん、
で、なんだったらずっと卵不足が続いてたかもしれない。
はいはいはい、はい。
安くなるまで待つ。
うん、
卵切れてるけど、
うん、
安いところがないから、買わないで、
うん、
ようやく買えた卵のパックだったかもしれない。それが落として全割れ。この野郎と、まあ、G に対して。
うん、
で、もうなんとかもう仕留めたいと。その場でね。
うん。
思って、わーっとスプレーとか持って、出たよ、あたりを探るけど、結局見つからず。
はいはいはい。
ね？その日は逃したんだよ。
しょうがないよな。
もうね、でも、一回見たらなんかちょこちょこ出てくるじゃん、あいつら。
いや、まあな。
なんかこっちおちょくるようにさ。
出てくる周期があるよな。
な
ん
か。ね？ここにいますよ、みたいなのが出てくるでしょ？で、次来た時、ほ
ん
とすぐやってやろうとして、もう近くに、もうパソコンの横ぐらいにそのスプレー置いて、
はいはいはい。何
日か過ごしたのよ。
行く気満々だ。うん、
だけど、なんか3日4日経っても、出なくなったの。あれ出ないじゃないと。うん。そしてなんか、その、いい方向に考えるじゃない、人って。まだいるかもしれないけど、まあ、他のお宅の方に引っ越された。
まあ、もちろん春日の家からは出てったんだと。ね
なんか、なんとか、なんか、なんとか効果みたいなあるでしょなんか、心理的に。いい方に考えちゃう。
はいはいはいはい。
それが働いたんで、なんか、お引越しされたのかもしれない。なんつって、思って過ごしたのよ。
しばらく出ないかな。
そう。したらもう1週間とかさ、10日とか経って、もう出なかったの。でも安心するじゃない。
安心するよね。
でも、普段通りのね、 あの、生活をしてたのよ。
うん。
で、ある日の朝、あの、起きて、うん、ちょっと朝から今日、ね、
うん、
うん、パッとこう、早めに起きたし、うん、あの、夕方ぐらいからだし、朝からちょっとね、ネットサーフィンを、
いや、もう本当に、
エロい波に乗ってやろうかと思って。
当時のエピソードトーク全部エロが絡んでたな、本当に。どうしようもないね、本当
に。そのために来てたからね。エロパスのために、それは言ってる多分このラジオ。
まあ言ってたよね。
そのために来てる、その若林さんに、お前な、いつやる、その、なん飽きないのかとか言われて。
それが今プロスピになっただけでね。
そうそうそうそう。うん、
まあそうか。ね、そりゃそうだな。朝からか。暴れてやろうと。
暴れてやろうっつって。もう結構時間フリーに波乗れるぞなんつって。
うん、
時間気にせずなんて思って、そのパソコンのところにね、まあまあ、こたつか。うん、前に座ったのよ。
うん、
そしたら、G がさ、そのパソコンのそのキーボードのさ、
はいはいはいはい。
ところにさ、あの、いて、足かけてて。
そんな夢の楽園に。
うん、で、もう、その時、でも本当に、時間にして本当に、0. 何秒ぐらいだろうね。
うん、
パッと見て、うん、この野郎っつって、
うん、
もう宿命のその仇なの、宿敵なわけじゃない。
そうだね。ここであったが。
ね、はい、?100 年目みたいな、10年目わかんないけど、
うん。
うん。反射的にさ、そのノートパソコンだったからさ、
うんうん、
その上のさ、液晶の部分をさ、バーンってこう閉めたのよ。バジーンっつって。
うん。
で、その後、うわ、やっちまったってのもあったんだけど。
まあね。
ね？
その、ここから楽しむはずの、
ここから。うん。反射的に行っちゃって。
まあね。
もうほんと仕留めたいと思って。
うん。
うん、行っちゃって、それ以来怖くて、もう3日ぐらい、パソコン開けてないのよ。絶対もういるわけじゃない。
もう仕留めた感覚はあるんだ。
うん。だって、いる状況でシュッてそのさ、黒い影が、パソコンから出てるの見てないんだもん。うん、閉めた、まあ。閉める瞬間とか。
仕留めてはいるんだな。
うん。だからおそらくパソコンのちょうどあの、あいつがいた位置から、うん、まあ、ゴキブリの G もね、素早いから、ちょっと移動したとしても、おそらく今頃、そう、キーボードの G のところに挟まってる。うん、怖くて開けられてないけど。まさに。まさに。うん、っていうようなお話じゃない？
いやこれもそうだね。
そうだね。
いや、記憶にある。
で、結局、何日か後かに開いて、もう意を決して。
うん。
開いたらいなかった。んじゃなかった
か確かそんな感じだったよね。だから。
うん。で、あいつ本当どこ行ったんだみたいなね。
うん。シュッってね。
いや
ー。G をパッとクリックした後に、ピュッって眠った可能性あるね。
だから、うん。閉じきってなかったのか。まあ、今でもだから謎だよ。そう言われてみると。
まあね。
おお。
今の家に。
ねえ。
今度はプロスピの画面に。
今の家についてきてるってこと？
ついてきてる可能性もありますよ。
プロスピのだから、うん、ジャイアンツのね。
G にね。
G にロゴマン出るから。ライオンズ L とか。
うん。
うん、ね、T とかタイガースの。
気をつけてよ。
G のところに。
アンドロイドおらないようにしてよ。本当に。
いるかもわかんないですけどね。さあ、ここで一曲参りましょう。クリーピーナッツで夜更かしの歌。
夜更かしの歌照らしてってムーバイ目を奪ってブルーバイレモンサイが呼ぶ思ってブルーライ夜更かしの歌連れ去ってみない自分知ったレッドアイズ大人たちのコンボリブルだなぜ俺たちの夜は忙しいキッポダンスにさ俺の得るまで俺たちの夜は忙しい Oh yeah なぜ俺たちの夜は忙しいキッポダンスにさ俺の得るまで明日の夜は忙しい Oh yeah ガキの頃から夜が好きだった9時に寝るのはなんか嫌だったなんとなくただもったいなかったお前のことがもっと知りたかった、hey. いわゆる三文の徳投げ打ってでも見たいのさもっと奥の奥の奥色濃く紐解く12オクロックから後ろコップまで初めてお前をまたいたのはいや初めてまた買ったのは確か重視俺は何も知らねばなび手取り足取り全てが新しい姿形にその香り静けさが似合うその黒い肌にそ
吸い込まれてた手招きされるままに。それからお前はお学校くれたし、お菜の裸も見してくれたの。だことね酒に口づけて音のタバコくすね火をつけた。やっちゃいけない溢れて知っちゃいけないにまみれてる。迎えに来る闇に紛れてお前はいつも気まぐれで
夜更かしの歌照らしてってムーバイオフェボーパッてブルーバイレモンサイが呼ぶ思ってるな。夜更かしの歌潰れ去ってみない自分知ったブレッドアイズ大人たちのコンボリブルだ。なぜ俺たちの夜は忙しい。ゲッパダンセリさ俺のエルマネ俺たちの夜は忙しい。 Oh yeah。俺たちの夜は忙しい。ギッポダンセイサオリのエルバレー俺たちの夜は忙しい。 Oh yeah。晴れて大人の仲間入り我が物顔で朝帰り腫れ物触るような周りの目に中指立てどもから回り暗い部屋照らしてよブルーライ視力低下に体力低下認めたかないがお前のせいさ起こさないでティーチャーまでドリームリーバー。Yo, 俺の若さを日々吸い上げるまるでサクペスまたはインキペス近いうちに朽ち果てるお前に手を引かれて出向いた土曜日のたまり場同じ周波数の無事な漏れなく社会不適合者だけどお前は決して誰も責めないお前は決して何も聞かないおせっかいな日の光と近い俺を正さない未だお前を乗りこなせない未だお前を使い果たせないずっと今日が終わらない明日は始められない夜更かしの歌照らしてってムーバイオフェボーパッてブルーバイレモンサイが呼ぶ思ってるな。夜更かしの歌潰れ去ってみない自分知ったブレッドアイズ大人たちのコンボリブルだ。なぜ俺たちの夜は忙しい。ギッポダンセリさ俺のエルマネ俺たちの夜は忙しい。 Oh yeah。 なぜ俺たちの夜は忙しい。ギッポダンセリさ俺のエルマネ俺たちの夜は忙しい。 Oh yeah
この美味しさ唯一無二冷凍唐揚げ売り上げナンバーワン日霊特から
日霊。
あ、隊長あれは
南米にあったのかアッセロラ。
ついに見つけましたね。
人類のビタミン C 不足を救うスーパーフルーツ。ここは慎重に
取っちゃいますね。
あ、やめろ。あ、アセロラは収穫すると 2,3 日しか鮮度を保てないんだ。レモン果汁のおよそ34倍もビタミン C が詰まってるんだぞ。
どうしましょう。
絶対に持ち帰るんだ。人類に必要なんだ。
そこでニチレイの冷凍技術アセロラが傷むのを防ぎ世界中へ輸送を可能にしました。だからニチレイはアセロラ世界トップシェア。
助かった。
アセロラもニチレイ。
はーい、バレンタインのプレゼント
ありがとう。チョコ
じゃなくて、おチョコ。
おチョコ。
それはオールナイトニッポンとガチャガチャの森のコラボおチョコ。おチョコだけじゃなくて小物入れにも使えちゃう。
ガチャガチャの森。
12時、魔法が解ける前に帰らなきゃ。
待って。
待ちまーす。
え、待ったらダメだよ。僕がガラスの靴を探す展開がなくなって。
いいの、めんどくさい。
シンデレラ
王子様。とにかく早くくっつく。
ピタ。
瞬間接着剤といえばアローアルファ。
ライフカードって持っててなんかいいことあるんすか。
あのちゃん、学生ならライフカードは海外旅行キャッシュバック 4%、 しかも新規入会最大1万5000円キャッシュバック。学生のあなた、今すぐライフカードで検索。
僕学生じゃねえし。
オードリーのオールナイトニッポン。
私、広瀬アリスは今イチゴを食べています。
うん、美味しい。実はこれ作っているのは戸田建設、農業を軸にした街づくりをしています。建てるだけじゃないんですね。
ビルドザカルチャー、人が作る、人で作る、戸田建設。
生田斗真です。住友金属鉱山の名前を覚えてほしいので、僕のいい声で社名をお聞きください。
住友金属鉱山。
大事なことなのでもう一度、
住友金属鉱山。
非鉄金属を扱っています。ずっとやるんだ、
住友金属鉱山。
急にハンコが必要になった、どうすれば。
そんな時は最短即日出荷、
ハンコ屋ドットコム。
ネットで買えるハンコって信用できるの？
そんな方は検索、
ハンコ屋ドットコム。
ネットでハンコがすぐ届く、
ハンコ屋ドットコム。
小学校の時って足が速いやつがモテましたよね。
それが社会人になると仕事が速いやつがモテる。
田中さんは何が速いタイプです？
俺は疲れるのが速い。
ファイト
一発。
疲労回復にリポビタンデー、指定薬部外品です。
乾杯。
久しぶり。今何やってんだ？
変わらず鉄道電気工事の会社。他にも一般電気や情報通信工事もいろいろやってるよ。
会社名なんだっけ？
日本電設工業。
電設、いい響きだな。
そう、社会インフラを支える日本電設工業。
毎度。
僕住友生命のバイタリティに入ったやんか。でこれ安く買うたんよ。
ウェアラブルデバイスやんって。
運動してポイントもらえんねん。
で
取り組みに応じて保険料も変動すんねん。
なんでやねん。
ほんまやねん。
リスクに備え、リスクを減らす新しい保険、健康増進型保険、住友生命バイタリティ。利用料など詳細はホームページをご覧ください。
ニチレイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。
続いてはこちらのコーナー。冷凍食品をレンジでチンするくらいの時間をお付き合いいただくコーナーでございます。今回は春日が聞きたいテーマについてメールを送っていただきました。今回のテーマは春日をハマらせてみろでございます。プロ野球スピリッツエースしかね趣味のない春日にこれならハマりそうということを送っていただきました。では、作家のね佐藤さんお願いします。
はい、佐藤が呼んでいきます。
はい、
ラジオネーム地雷系詐欺師。僕が春日さんにおすすめしたい趣味は、名前は知っている読書です。
ほう。
世の中にはたくさんの誰もが名前は知っているけど実際には読んだことのない本がたくさんあります。
なるへそ。
例えば、そして誰もいなくなった、星を継ぐものなどなど、
聞いたことある。
きっと春日さんにもそのような本がたくさんあると思います。そこでいっそのことそれらを全部読んでしまうのはいかがでしょうか。名前だけは知っているほど有名な本ということはそれらが大体において面白いものであることを確定しています。いわば外れなしの読書をするのです。この趣味によりベランダでの時間がただ漠然とゲームをするよりずっと実りのあるものになると思います。ということでいかがですか。
なるへそ。まあね、プロスピンをね、全然実りはあるんですけどね。まあそれにプラスしてみたいな、それだから完全にこう入れ替えるってわけではないけど。
ああ、まあプラス。
ああ、でもいいと思う。
なんかあるタイトルだけ知ってるけど。
いや、だから文学系はね、なんとなく思ってた。あの、有名、そう、雪国とかさ。
ああ。
なんかがっつり読んだことないのあるじゃん。知ってるけど。
はい、
まあでも、金色夜叉とかさ。
ああ。
熱海のほら、あの、寛一お宮のあの像。
ああ、はいはいはいはいはいはいはい。
うん。あれとか、あの像の前にほら、私がね、自転車置いてきたみたいな話したこと
ある。あった、あった。
日本一周しようと思って、大学の頃、うん。
あったね。
熱海まで行って諦めて。あれも、なんか、金色夜叉だっていうのは知ってるけど、じゃあ金色夜叉ってどういう話ってさ、わかんないじゃん。
知らないよね。
とかも日本書紀とかさ。
ああ、もうそういう歴史書
だ。なんか今の、なんか口語っていうの、今のさ、言葉でさ。
訳されてる。
そう、読めて。そうそう、あ、これは、あ、いいと思う。こういう、いいよ。こういうの。
あ、これじゃあハマりますか？
心に留めておく。
いやな、そうだな。
で、それこそ本を読む習慣がね、できるかもしれない、この後。
そうだね。
青天のね、あれで。
次の一冊目、もう一冊目が大事な気がしない？
なるほど、そうだね。そっからこう乗ってくかもしれないね。読書家になる可能性があるもんね。
いきなり日本書紀はやめた方がいいと思うんだよ、だから。
そうだね、そうだね。
もうちょい手前の、本で、
そうね。 や、本当にだからちょっと気になってる本はあるのかもしれない。
それこそアガサ・クリスティ、そして誰もいなくなったとかさ、まあまあ、まあ、いわゆる、名作と言われるものとか、まあ、トルストイ戦争と平和とかはあるじゃん。
いわゆるね。
ドストエフスキー、罪と罰みたいなやつとかを読んでいくと。
最近の本とかでもそっちの方がいいかもしれない。学教科書で習ったみたいな。
はいはいはい、はい。
あれってどんな話だっけみたいな。
うん。
したらほら、そのなんかね、例えが出るかもしれない。じゃん。それは。ラショモンかいみたいなさ。それは、芥川の花だろうとかさ。
あんまり春日がそういう広げ方する機会ないと思うけど。
でも、ないよりあった方がいいじゃん、そのデータはさ。
まあね、はいはい。
これは、いいですよ。こういうことですよ。ハマらせてみろ。
やるかどうかわかんないけどってことね、まだ。
うん。でも、可能性は高いと思う。
ああ、まあ、もしやったらじゃあ聞かせてください。
うん、何読んだみたいな話しますよ。うん。
ラジオネーム、猫ののこ。春日さんはサンライズ出雲にハマると思います、うん、21時50分東京発翌朝10時出雲着の完全個室の夜行寝台列車です。移動時間は効率的かつ罪悪感を感じず飲める最高のひとときです。ロング缶3本とおつまみを購入して乗り込めば、うん、夢の空間がそこには広がります。中国地方でロケがある際に新幹線ではなく、ね、サンライズ出雲で夜間に移動してみてはいかがでしょうか。
ああ、それは、あ、それもいいと思う。
これは結構本当に、なんだろう、一人の時間じゃん。
うん、移動の時間結構好きなのよ、私。新幹線とか。
ちょっと知らないですけど、そんなことは。
知っといてくれよ、じゃん。一回、だから福岡からさ、飛行機飛ばなくて。福岡から新幹線で、東京帰って5時間半とかかんのかな。
うん。
もう最高だったもんね。
だ苦じゃないんだよ、その。
なんかいろいろ。
一人で入れるし。
それこそそう、ロケ一緒だ。飯尾さんにさ、駅でなんかいろいろ何でも買っていいよ、さ、なんかさ。長旅だからさ、いろいろね。買わして、お菓子買っていろいろしてさ、ね、なんかさ、プロスピやったりさ、映画見てもまだまださ、うん、まだ京都とか出すんだよ。
あ
で全然苦、うん。いいかもしれない、これ。
よかったか、仕事する時間じゃないしね。で、特にこれはさ、ね、完全一人じゃん。うん、今、ご結婚もされて、お子様もいてさ、
ええ、
完全に一人になる時間ってあんまりないからさ、
うん、
こういうところで時間作るのもいいんだ
よね。いいね。寝台列車だからね、結構充実してるだろう、新幹線よりも。
設備いいんじゃない
ですか。寝れるだろうしね、横になる。いいじゃないですか。
そこに本を持ってくってのもあるかもね、だからね。
なるへそ、合わせ技ね。
合わせ技。
合わせはめね。
合わせ
春日のことを
春日の合わせはめ
合わせはめをしてくる。ああいいですね、うん、いいよいいよ、こういうことよ。うん、
やれるかやるかもしれない。
まあだからこういうだからなさ何にもなくにさ
断言はしない
のか。何にもなくその出雲にさ朝10時に
行ってほしいな。
本当にロケーション
がある仕事があったらね。
そうね、
わかりました。
うん、とかなんかあればね、用事がね。
ラジオネーム栗の浩二むきまろ。
うん、
春日さんにぜひハマらせたいのは、うん、スマホなし旅行です。
ほう。
紙の地図だけを頼りにあえて裏路地を散策したりして目の前の景色や人とのつながりを楽しむ旅です。
ほう。
不便なんですけどその分ご飯も景色もいつもよりちゃんと味わえる感じがしてリフレッシュできるのでおすすめですと。
うん、
どうですか。
ああ、もう、悪くはないけど。まあ、言ってる意味はわかるし、悪くはないけど。
うん、
あの、そういうのは、ロケでやってる。まさに、そういうことをやってる、私は。一周旅とかで。こことここの乗り継ぎが、とか。ここに、そういうのは、そう、いや、惜しい。だから、やってるのよ。これは。
やってた時にさ、プライベートでやろうとは思わないと
思う、ね。思わないですよ。キャメラが回ってない意味ないですよ。登山と一緒よ。登山行った時に谷口と喧嘩したのと一緒。なんでこんな大変な思いしてんのにキャメラも回ってないし。なんなのこれ、なんなの。
菅にとってはまあそうだもんね。
だからこうぐらいの派手なことは、結構、
うん、
やってんのか。キャメラ回ってない、ロケの方がいいなと思って、例えばスキューバダイビングとかさ。楽しいけどさ。
めんどくせえな。
なんか、そういう派手なやつは。
回ってないとやれないやつね、春日の。じゃあ、以上です。
はいはい。だから、
ここ一番良かった
メニュー。一番良かったの。
春日さん選んでください。
うわー、どうしようかな。まあ、意外、まあ、この、サンライズ出雲にしようかな。
はいはいはい。
これ全く想像外から飛んできた。
で、ほ
ん
と出雲地方にロケがあったら、やってみてくださいよ。
やってみたい。
お願いします。
これね。だからこの、何、スマホなし旅とサンライズ出雲の間ぐらいの、ここまで行っちゃうと、 スマホなし旅だとロケになっちゃうのよ。
難しいな、春日浜らせんのは。
具合のやつを送ってもらいたいね。
わかりました。
はいはいはいはい。2月のプレゼントでございます。エビピラフ、若鶏タレ漬け唐揚げ、ジャガウマコロッケ、たい焼き、以上の4種類が入っております。今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちらは商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。そしてメールの採用数を毎週カウントして採用数上位のリスナーにはオリジナルの番組ノベルティ春日歩きやり方どんぶりをプレゼントいたします。次回のテーマも春日をハマらせてみろでお願いします。詳細は公式 X やホームページでもご確認ください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。 日連の冷凍食品をお送りするので住所、本名、年齢、そして電話番号をお忘れなく書いてください。
オードリーのオールナイトニッポン。
鈴です。私は時々新しく知った三井不動産に関する知識を布団の中でつぶやきます。
三井不動産のロゴのアンドのマーク、あのアンドはいろんな価値観を共存させようっていう柔軟な姿勢を意味しているんです。
あー、早くみんなに言いたい。
三井でふふふ、三井不動産。
ワイヤーハーネス、作るハピネス、超える期待、つなぐ未来。快適なモビリティ、揺るがないクオリティ、広がる世界にコネクティ。失敗恐れず挑戦続ける、逃げない終わらせない、成長は止まらない。
モビリティ社会のなくてはならないパートナー、
住友電装。
我々インペックスがエネルギーを探す旅に出て随分経つな。
地球の力でエネルギーを作る旅、
チームの力を結集してきたな。
エネルギーを探して届け続ける。
今日も明日もこれからもずっと。
おお。
地球の力で未来へ挑むインペックス。
栗山に行ってみよう。
この声誰だろう。
栗山に行ってみよう。
聞いたことあるんだよな。
栗山に行ってみよう。
わかった。
正解は栗山ホールディングスのホームページで。会社のこともいろいろ調べてみてね。
栗山ホールディングス。
NX 日本エクスプレスしりとり。
リンゴの実、
ミロのビーナス、
スーパーコンピューターに使う半導体、
EV 自動車のバッテリー、
色鮮やかなスカーフ、
風車の羽、これ全部 NX 日本エクスプレスが運んでいます。身近なものから意外なものまで NX 採用で検索。
妻よどうしたんだ。近所に買い物というだけなのに背中が大胆に開いた服を着るなんて。俺に何か求めているのか、それとも他のやつに見せつけたいのか。
あなた、背中のチャックが上がらないの。
スムーズな動きを取り戻せ、チャックにピンポイント、クレ556ペンタイプ。
オードリーのオールナイトニッポン。
Ladies and gentlemen, The Good Design Best 100 goes toコウハブ。
世界に誇れる持続可能な物流デザイン、コウハブ。2025年グッドデザインベスト100受賞、未来イノベーションカンパニー、ミック。
うちの姉ちゃんは普通だ。三菱電機っていう会社で普通に働いている。
彼女とスケートデートなんて楽しそうじゃない。
え、姉ちゃん、なんでここに。
このスケートリンク、うちの会社の技術でリンクに張られた水を一気に冷やして作っているの。後で彼女にも教えてあげて。
え、スケートリンク、そんなことまでやってんの。
じゃあ私は5回転ジャンプの練習してくるわ。
兄ちゃんって普通じゃないのかも。
一年中スケートを楽しめる、そんな当たり前の毎日を支えている三菱電機。なかなかやるでしょ。
三菱電機。
私の志望動機は御社 KTS のキャッチコピーです。
おお、公共インフラの問題を DX で何とかするだね。
暮らしに欠かせない公共インフラ DX で未来を動かす、何とかするという熱意。
いいね、君も未来を動かす側になりたいんだね。
KTS。
川口技研。
お日様の洗濯物を乾かすね。
雨の日だってね。
なぜ。
パパの太陽だから。
お部屋の中でも外でも
物欲しいは川口技研のホスクリーン。
問題。米粉で作った平たい麺を入れ牛肉や鶏肉と一緒に。
そう
ですが、
IT の力で豊かな地域社会の実現を目指す会社といえば
IT4。
一人一人のかけがえのない笑顔のために寄り添う力、 IT4 で検索。
オードリーのオールナイトニッポン。
日霊プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は暮らしに笑顔を、冷凍食品の日霊フーズ、日本エクスプレスホールディングス、古谷金属、ガチャガチャの森、長州産業、オリエンタル工母工業、住友金属鉱山、戸田建設、ミック、ハンコヤドットコム、三井不動産、日本伝説工業、住友生命バイタリティ、大正製薬、住友電装、アサヒロジスティクス、三菱電機、ライフカード、河野池グループ、アロンアルファ、全国の信用金庫。以上各社の協賛で東京中大区有楽町の日本放送 Care Station に全国36局なお送り。さあさあエンディングでございますけれども、今週はリバイバルトーク第2弾をね、お送りしまして大いに盛り上がったと、体感ね盛り上がりすぎてなんかもっとキュッと話せばよかったななんてちょっと思うよ。なんかいろいろね、なんかこう思い出してきて、いらない部分多かったような気もしつつ、もっとだからいろいろ紹介したかったんでね、結構いろいろ手元に10位ぐらいまであるんですよ。な投票のね、いろいろまとめてもらったそういうのをね、なるべくねこう生かしてもらいたかったんですけど、3つねしか行けずというところで、でもこのまあ次またね第3弾やるでしょうからね、その他の順位それ以下は何かっていうのはちょっと今言えないですけどもね、楽しみが減っちゃうんでね聞いてる人のこう見ていくとなんか、その10年前ぐらいのやつが多いんだよねもっとさ最近だといいんだよ、2020年代入ってだったらこのね去年のとかでもいいのにさ、そんなのないのそうなってくるとなんかこの 10年間なんかあんまりねいい作品がお届けできてないんじゃないかっていう若干の不安もあるんですけど、まあまあまあ過去にね絞って票が多くなったっていうことなんか分かんないけど、まあだからね私のもそうですけど、なんか若林さんのも聞いてみたいなっていうのもなんか私はね話しててね、若林さんのこの話また聞いてみたいっていうのは私もなんか聞きたいし、いろんなね、そのメガネのつるの話とかさ年に1回ぐらいしてますけどね、まあまあそれも楽しみということで、来週は、暴れる君とオガスさんがやってきます。お楽しみに。それではまた夢でお会いしましょう。アディオス。思いっきり勘がね、もうほらもう勘を勘って言っちゃってるし4年も前だ、倍違うってことじゃん、2年って言ってたよさっき私もう本当ジジイだよね、ジジイってかもうおじいさんだよ、おじいさん。なんか適当な話でなんか時間伸ばしてもさ全然出してこないしさあの次の3月のあれなんだけどさ、なんか適当な話でさいや街から本屋さんが消えてるね、ごめんなさいね、あの本屋さんにベタ中のベタでしょ。なんかこうモヤモヤしてる人がこうね一つ答えを出してもらえるような、この勇気が湧くような、いいね、映画化とかされないかな、したら行きつけの中華屋の親父やりたいなとか思いながら小説ってさ、あの文章を読んでたらさ頭の中にその映像が浮かぶんだよね。うわ買ってよかったって
小さな豆腐工場、砂糖工場が小さなね春日が帰りに N っていうカ
バンを、ね、真ん中に N のロゴ入ったのは青い紺の違うのに変換してると思うんだけど、さくらんぼースみたいなサクサクサクとかやって
る、サクサクダンス、
サクサクダンス、
なるほどなるほどなるほど
それもどうかと思うけどねさくらんぼ農園だね、さくらんぼランボー
うわー、それは乱暴
で、私もなんかさお得意のあの部屋以外でも綺麗になって、
早く変えてやるよ、
ロフトついてシャワーついてさうん、聞かせてあげますよ、面白かったね